家族ラジオ JOBBB730 始まるよよ
ーバン。
さあというわけで始まりました、はい、日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。てっぺと、
はい、おはようございます。
はい、ふみおくんです。
はい、
まあ、で今聞いて分かる通りですね、今日は電話収録ということで、
うん、
私てっぺただいまですね、JOBBB 富山支局を開設しまして、
はい、
はい、そちらのですね、今宿泊先のちゃぶ台みたいなテーブルがあるんですけど、そこの上にいろんな収録機材を並べましてお で大阪本局の文雄君と電話でつないでるというわけで、はい、だから、まあ、文雄君の方の声がですね、ちょっと時差があるような感じるのは、文雄君は今電話で出演してくれてるという感じです。
ちょっとなんか一瞬こうなんか交わってない気もするし、不思議やね、この感じで慣れるまでは、ま
あね、久しぶりですよね、まあ、過去にね、いろいろあの外国からもこういう感じで収録したんですけど、まあ、久しぶりにちょっと富山県支局開設して、まあ、今実はですね、はい、私てっぺ家族で夏の、富山、そして、まあ、最終的にはちょっと長野の方まで行くんですけど、まあ、ボラボラをしてるわけで、
はい
はい、今日はまあそのあたりの様子もちょっと皆さんと一緒に共有できたらいいなということで、大阪の文雄君もよろしくお願いします。
はい、お互いに、まあ不便ですけど、なんとか皆さんに楽しんでもらうような放送にしましょう。
はい、それではですね、本日の JOBBB730 の、目次を紹介いたします。
はい、
はい、一つ目は週刊 JOBBB ニュースの398号でございます。これは私、はい、文雄君と哲平がですね、私、文雄君と、はい、私、文雄君じゃないの、私、哲平と文雄君がですね、まあ、前回の、収録から、まあ、配信から大体2週間ぐらい経ってるんで、まあ、その間に起こった出来事をご紹介いたします。
う
ん、
はいはい。
はい、そして2つ目がですね、夏の富山、うん、そして立山ボラボラということで、私、現在ですね、富山県は中新川郡立山町というところにいますんで、うん、まあ、すぐ横にね、うん、立山連峰といいますか、ものすごい山々が見えているような、まあのどかな場所にですね、ちょっと居住を置いて、富山支局を開設していますので、まあ、そのあたりのちょっと様子を文雄君、そしてリスナーの皆さんと一緒に楽しもうと思います。
はいはい、
はい、そして3つ目がリスナーさんからのお便り紹介で、この番組の、うん、まあ、95% はリスナーさんに成り立っています。そのですね、まあ、面白くて楽しいリスナーさんからいただいたお便りをご紹介するコーナーでございます。
今日もそれでも、まあ、収録日がちょっとイレギュラーやから、
そうですね、
お便りがどんだけ来てるかちょっと心配ですね。
はい、というわけでね、まあ、今文雄君が言ってくれましたけど、実は私ですね、明日からちょっと立山登山に出かける都合でですね、パソコンとかいろんなものをちょっと持っていけません、現場に。
はい
はいはい、でこの収録もですね、この JOBBB の配信も、まあ、本来なら8月11日の木曜日の夜9時にですね、こちらのホームページで配信するはずだったんですけど、まあ、先ほど言った申し上げたような事情でですね、ちょっと早めに収録そして配信しております。で、収録日が8月7日の今日、今ですね、日曜日なんですけど、もうこの後ですね、収録終わったらすぐに配信準備をしてですね、もう同日の8月7日日曜日に配信いたします。まあ、その関係上、まだお便り出せてないリスナーさんとかもいると思うんですけど、まあ、そのリスナーさんのお便りはまた次回の配信で紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ね、ごめんなさい、皆さん。はい。
はい、というわけで始まりました、富山支局の JOBBB。2年前にですね、一回、雨晴らし海岸っていうところが、まあ、ありまして、富山県の高岡市っていうところにありまして、
はいはい。
まあ、雨晴らし海岸とか、松田海岸とかね、いろんな言い方あるんですけど、
はい。
はい。まあ、そこからですね、実は大阪と、富山支局を一回結んでるんで、
うん、
はい、富山支局は今回2回目、開設は2回目となっております。
そうなるんですね、なるほど、はい、
まあ、2年ぶりの富山にやってきたということで、
はい、
でこのラジオね、うん、日本全国聞けますんで、もしかしたら富山の方も聞いてるかなということで、
は
い、
あ、
よかったらなんかお便りもください、
はい、
はい、で文雄君、大阪はどんな感じですか今。
まあ、大阪はね、今10分ぐらい前に部屋にクーラーを入れたんですけども、
はい、
それ、ま、その前までは 29.5 度ぐらいの、ね、室温でした。
お、なるほど。
それでも30度になるからということで、30度になるといつも、まあ、クーラーを入れてるんですけども、
はい、
クーラーを入れて10分ぐらいになって、今 29.0 度ぐらいの室温で、
あ、はい、
はい、あの湿度が 70%、 ちょっと蒸し暑いというのか、はい、ほんまにもう、まあ、昨日があの立春とか立秋やったかな言うたらしいんですけども、
はい、
まだまだもう夏の土最中という感じですね。
あ、今ねちょうど、まあ、10時20分ぐらい、朝の10時20分ぐらい、これは多分日本国内なんで、はい、富山も大阪も一緒だと思うんですけど、
そうそうそう、う
ん、はい、こっちのね、あの富山県の今、立山町っていうところに私いるんですけど、
はい、
あのまあ、皆さんご存知の通りつい最近ものすごい豪雨で、まあ、この北陸地方とかあと東北地方とかにすごい大水害が起こったじゃないですか。
ありましたね。
で、まさに、まさに僕らがですね滞在始めたのがですね、
うん、
8月4日からなんですよね、
うんうんうん、
だからもう本当その真っ只中で、
うん、
で、まあ、実際にちょっとこちらに今、4日目、滞在4日目になるんですけど、
うんうん、
やっぱりねすごい雨が降ったりもうピーカンになったりっていう天気を繰り返してて、もう本当にあの、まあ、日本海側って結構雪が多いじゃないですか。
まあそうですね、
結局そうですね、あの雪ってこの、まあ、大雨というか豪雨が、うん、まあ、冬になったら多分雪になるんだろうなっていうような感じでですね、それぐらいもうすごい雨で、
うん、
昨日もですね、昨日実はちょっとあの昨日まさにですね、まあ、その2年前にあの富山支局を開設したあの雨原市海岸の方に、うん、実は海水浴場の方に行ってて、
そう
で昼間ものすごい晴れていい天気だったんですけど、
うん、
3時頃かな、3時頃にまたこちらの立山町の方まで、まあ、車で1時間ちょっとかけて帰ってきたんですけど、
うん、
その時のあの海岸の雨がすごくて、まあ、いわゆるゲリラ豪雨っていうやつなんですけど、
なるほど、
うん、もうちょっと信じられない、ちょっと大阪に住んでる我々では想像できないぐらいの雨の強さ で、うん、でそういうのがですねここ4日間、僕らが8月4日に来て今8月7日なんで、まあ、3日4日の間にですね、もうそういう天気をずっと繰り返してて、で今日はすごい天気いいんですけど、
ほうほうほう、
もしかしたらまた午後から雨が降るかなという感じで、
あ、はい、なるほど、まあ、そういう意味ではそこまでの強い雨は、まあ、この千里町の本局の方はないんですけども、
うん、
まあ、あのピーカンではないんですよね。ピーカンの間に時々バッとこう雨が来たり、
うん、
まあ雷も大したことないんですけども、ゴロゴロなったりするということで、
うん、
なんかやっぱり夏というても不安定な夏ですね。
そうですね。
あ、まあ、それとね、まあ、ぼちぼちあのセミの死骸が、まあ、そこらにあの増える時期でね、
はいはい、
まあ、あのこのアパートの階段のところとか廊下のところに油ゼミがコロコロ転がってたりしましてですね、その辺ではちょっと、うん、秋の気配みたいなものが感じられるようですけど、あとまあ1週間ぐらいはおそらく灼熱地獄の大阪やと思います。
あ、だから天気としてもこっちはそこまで暑くないんですけど、まあ、それでもなんか皆さんが思ってるよう な、 なんかこう富山のこう涼しい感じはないというか、
あ、
まあ、やっぱこっちもそれなりに暑い感じですね。
それでね、
はい、
もし分かってたら、
はい、
まあ、その立山町にいて、中新川郡立山町を言ってましたわね。
そうそう、
これ標高はどれぐらい ですか、分かりますか。
おそらくですけど、体感ですけど多分、まあ、300メーターぐらいかなと。
お、そんなもんですか。
はい、いう感じで、もう本当山 の、 あの山麓部分にある町なんで。
なるほど、
はい、でここから、まあ、あの何分かかけたらその、うん、いわゆる立山 の、 あの山々に到着するというか、まあ、それの入り口のケーブルカーの入り口ぐらいに行けるっていうような街なんで、なんかそこまでめちゃめちゃ高い場所にあるっていう感覚はないんですけど、
あ、なるほど、
ね、ただですね、あのやっぱ海岸に降りるには結構ずっと下り坂なんで、
お、
あの、まあ、標高が高いということは高いことには高いことには変わりない感じですね。
うんうん、なるほどね、まあ、ほんと1000メートルもないところにおるわけですね。
そうです、そうです、
そうです、
だから、まあ、大阪でいうと、まあ、あの生駒 の、 あの山肌の、まあ、東大阪とか、
ああ、なるほど、
もしくはあの北部で言えば能勢のあたりとか、なんかああいう行ったような雰囲気のするところで。
なるほど、
はい、
それであれですか、その環境というか住んでる場所ですけども、あの、うん、なんかアパートみたいなも借りて住んでるんですか、あるいはテントですか。
ね、今回ですね、あの、うん、まあ、これ結構日本各地にあるんですけど、あのなんか移住体験施設っていうのがありまして、
あ、なるほど、
はい、まあ、特にやっぱ田舎というかこういうところに多くて、
うん、
で、まあ、僕ら今回その移住体験施設の一つを借りてまして
面白いことやってんじゃねえよ。
なるほど。そうなんですよ。まあ、名目上移住なんですけど、まあ、どっちかっていうと、こう、なんだろうな、リフレッシュを目的とした、まあ、国民宿舎じゃないんですけど、
ああ、なるほど。
なんかそういう意味合いの強いというか、
へ、
今なんかそういうシステムが結構いろんなところにあって、
うんうんうんうん、
まあ、空き家バンクっていうのが結構有名なんですけど、空き家バンク自身は、まあ、実際に住む人が個人間でこう安くこう借りれるような、月まあ1万円2万円ぐらいで家借りれたりするっていうようなやつが、まあ、空き家バンクなんですけど、まあ、僕らのこの今利用してるのは空き家バンクとかじゃなくて、本当に期間を決めて、まあ、3日間やったら3日間だけここの施設か、ちょっと格安で貸せますよみたいな感じのところが日本各地にありまして、今、そのうちの一つの立山町の、うん、まあ、施設を借りてるって感じなんで、
あ、そう、
だからもう、うん、明日ここチェックアウトなんですよ。
あ、なるほど、3日間ぐらいおったわけですね。
そうですね、8月4日からなんで、まあ、3泊4日ぐらいになるんかな。
おお、なるほど、なるほど、
はい、で、またその後これからまたお盆のハイシーズンになるんで、まあ、また別 の、 利用者の方がここ借りるっていうような、そういうサイクルで回ってるところで、
ああ面白いね、はい、そういうように、まあ、はい、どっちか都会の方が、
ね、
まあ、移住ということが主な目的ではないにしよう、まあ、田舎の生活を体験しながら、
うん、
まあ、その中の何組かの方が、まあ、ちょっといっぺん住んでみようかになればいいということですね。
そうです。だから僕今年の冬に一回長野県に行ったんですけど、
うん、
大町の方行って、これも多分ラジオで言ってると思うんですけど、
うん、
その大町の僕らが滞在してた施設もまさにその移住体験施設で、で、大町の方はね、結構しっかりとこう聞き取り調査っていうか、まあ、どういう目的でここ来たかとか、あとは僕ら実際大町の役場に行って、向こうの係の人といろいろ話し合ったりしたんですけど、まあ、そういう移住体験もあれば、今僕がいる立山町のように、まあ、そこまで厳しくないというか、
なるほど、
まあ、利用目的とか利用期間とかお金さえちゃんと払ったら、まあ、うん、まあ、言うならばちょっとしたこう民宿みたいな感じで借りるっていう、
は
い、
なるほど、
で困難が結構本当日本各地にあるんで、
面白いね、
まあ、別にその確実に移住するかしないかっていうのは抜きにして、うん、結構利用したら、まあ、うん、ちょっと安めで日本旅行を楽しめるんちゃうかなっていうような感じなんで、
面白いね、そういう事業の仕方があるんやね、はい、
そうなんです
よ、なるほど、
だから僕らもここ本当にすごい安く借りれてるんで、
あ、そう、
で設備もカウンターキッチンあったり、お風呂、トイレで、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、もう何でも揃ってるんで、
面白いな、
だから、ま、極端な話、ね、駅前のなんかルートインとか結構この辺りでもあるんですけど、 あんなとこ借りるよりかは全く全然こっちの方が快適という感じですね。
それで、まあ、ユースホステルみたいな、まあ、うるさい規則もなしに、
そうです、
あるいはまたその民衆のように、まあ、人間関係というんですか、そんなこともなしに、
う
ん、家族だけ で、
で、
まあ、一つのスペースが借りられるというようなことやね、
そ、
それを利用すれば
今だから
面白いね、
ここ3つぐらい、3つか2つぐらいその宿泊施設があるんですけど、そのとか隣に部屋があるんですけど、多分今隣に、ま、もう一組いてはって、確かその方は東京のナンバーの車やったと思うんですけど、まあ、今のところ2家族がここに滞在してるっていった感じですね。
でもう一つのブロックは空いてると、今のところは、
うん、空いてるみたいです。そのブロックはちょっとどこにあるかわからないんですけど、もちろん駐車場もタダですし、あ、今ちょうど出てきありました、隣の人が、
あ、なるほど、はい、なるほど、
なんか多分登山行かれるんかなっていう感じですね。
ああね、立山登るはるんでしょうね。
うん、
多分ね。
そうですね。あ、女の子がいてますね。お母さんと出てきました。
そうなの。
あれかな、多分川下りかなんかするんですね。
ああ、なるほど、ね、は
い。ヘルメットと、あと結構すごい登山靴持ってるんで、まあまあ本格的な人だかなっていう感じですね。
なるほど、なるほど。まあ、うん、ね、移住とは関係ないかもわからんけど、まあ、そういう利用の仕方も用意されている
ということ、ね、あるということですね。はい。
なるほど、面白い。これ初めて知りました
ね。なんで、また、リスナーさんもよかったら、ちょっと、日本全国探して、利用されるのもありかなって感じますね。
ほんまですね。はい、あ、まあ、その辺のところもね、僕、まあ、この頃、テレビも時々見るようにしてるんですけども、
うんうんうん、
公共放送なんかでも、移住っていう番組があったりしてね。
うんうんうん、
まあ、その移住したい人がいっぱいいろんなところ行ってるというようなことを報道してましたけど、うん、まあ、ある意味で 国上げてやってるんかもしれませんね。
そうですね、もう間違いなく税金が使われてることはもう自明の理というか間違いないんで、こんな安く泊まれるはずないんで、民間やと。はい、だからまあそのあたりはちょうまいこと利用しても、まあ、日本国民として、ね、ちゃんと税金を納めてるんやったらいいかなというような感覚ですね。
そうですそれまた利用してあげた方が、
そうです、
まあ、そういう企画の、ね、何人来たかというデータにもなるしね、
うん、そういうことです、
まあ、両方が持ちつ持たれつですよね。
いや、だって文雄君、僕らが大阪からこの立山町にこんな長期滞在することって多分一生に一回あるかないかぐらいなんで、まあ、そのチャンスをですね、うん、まあ、こういう移住体験施設が作ってくれたっていうのは、やっぱこれはまあある意味、まあ、行政のこういいとこかなってい う、ね、
もう
そんな感じするんですよね。
いやいや、もう大いにそういうとこあったり利用した方がいいですね。
はい、
なるほど、
まあ、
なるほど、
そんなちょっと僕の今の2週間の動きですね。
なるほど、
はい、
またその辺詳しいことはあのね、富山ボラボラで、まあ、もうちょっと話してくれると思うんですけど、
ね、この後ねちょっと話します。
今の状況はまあそういうところで滞在しているということですよね。
そうですね。文雄君はどうですか、2週間は。
僕の方はね、前もちょっと言ってましたけど、ほら、FM 千里さんで僕、土曜日2時間番組持ってるじゃないですか。
はい。
で、それが、まあ、企画の、まあ、日本百名水巡りっていうのが終わりましてね。
はい。
で、その次に、いっぺん、ね、まあ、なんか、とにかく、まあ、てっぺんも、ってる瞬間もその中にてっぺんもまあおったわけですけども、うん、資料がまあ山のように僕とこのうちあるじゃないですか、うん、僕の集めた資料はね、はい、まあ、居住空間の5割以上を占めてるんじゃないかと思うんですけども、
うん、
まあ、それ の、 あの、まあ、83年間の資料みたいも整理も兼ねてですね、
うん、
なんかバンチャン万博エキスポ83というシリーズを始めたわけなんです。
お
まあ、お前にもてっぺんにもどういうね、タイトルでやったらいいかということで相談乗ってもらって、うん、まあ、バンチャン万博っていうのは BB っていうのがいいんじゃないかということで、
うん、
まあ、そんなオーバーなもんではないんですけども、はい、番組の冒頭に南春夫さんの、
はい、
こんにちはこんにちはっていうメレジを流してですね、
うん、
まあ、まあ、もう間もなく大阪の万博も始まるんですけど、それにまあ乗ってるわけではないんですけども、話題としてね、
つ
なぐということで、
はい、
まあ、ずっと集めてきた資料を僕はお菓子の箱にまあ詰めて、壁から、地べたからにいっぱい積んでるっていうのは、ちょっと資料整理をやってるでしょ。
うん、
で、その中から、まあ、目つぶってるわけじゃないんですけど、これはっていうのをピュッと引きずり出してですね、
はい、
まあ、新物用のお菓子をの箱なんですけど、そこに詰まってるやつをもうそのままスタジオに持ち込んで、
うん、
でスタジオでその袋をパーンと開けて、まあ、昭和の匂いの詰まった玉手箱と言うてるんですけども、それをまあ適当に選びながらですね、
はい、
まあ、20年か30年か前にあったこと、取材したことみたいなものを思い出しながら話をして、
うん、
でそれでまあね、相棒の桜山さんという女性の方がおられるんですけど、その人がまあ、
はい、
なんていうか非常にコンピューターの扱いができる人ですので、その人に、うん、まあ、今それがどうなってるかっていうようなことを調査してもらうようなですね、
あ、
まあ、うちの番組でもやってる今のちょっと山陽道ボラボラのですね、
うん、
ような形式の番組が始まったんですよ。
あ、
うん、まあ、なかなか、ね、まだ調子は出てないんですけど、
はい、
ちょっと面白いですよ、そういうまたね、復活というか。
そうですね。
うん。うん、まあ、今の若い人は本当に、当たり前ですけども、僕らが常識やということが全く分かってないということで、
うん、
まあ、そんなことをまあね、話しながら、
うん、
今これがどうなってる、あれやってるということで、うん、こんなはどうやったでとか嫌なことで、もう、昭和の景気のいい時っていうんですか、
うん、
まあ、なんかあの辺の段階っていうのが全く分かってないもんですからね。
まあ、分かってないというか、知らない。それ当然知らないですよね。
そうそう、そうです、うん、そうです。だからそんな日本もあったんやということでね、
うんうん、
まあ、そんなところで、まあ、番組を始めてやってるんですよね。
それ
最初のタイトルがたまたまその資料の菓子箱の箱にパンの関係のもう集めてたところでしたんで、
はい、
パンの話をしました。
あ、先週パンの話をしたんですね。
そうなんですよね、
うんうん、
で
先週というか昨日ですよね。
昨日ですね。
土曜日ですから。
土曜日でしたから、パンの話をしましてね。
はい、
まあ、僕とパンの最初の出会いとかですね。
うんうん、
で、僕が、買ってやってました毎日放送さんでやった時に、バンちゃんのアンパンっていうのを出したんです
よ。ありましたね。ブルーベリーパンとかもありましたよね。
そうそう、ブルーベリーと、はい、あのヨーグルト のパンが一緒にと、
はい、あれ美味しかったんですよ、すごい
美味しかった、美味しかった。で、はい、もう一つは、まあ、僕のこだわりである生姜を入れたパンとね、
あ、
まあ、この2つを、まああのね、はい、1999年の、うん、確か10月から12月、2ヶ月限定でですね、
はい、
まあ、いろいろサークル計算とか、いろいろあのファミリーマートとか、そんなの使わせてもらって発売したんですよね。
うんうんうん、
でその時のまあ体験談みたいなものですね、うん、まあ、ずっと話したりしまして、
はい、
まあうん、まあ、そんな結構、まあ、ある意味で面白かったんですけども、
はい、
あの聞いてくれはる人というか、まあ、ディレクターさんも若い人やし、サムライモンさんも若い女性ですので、うん、まあ、そんなことがあったらそういう日本でしたかというようなことで、
うん、
まあ、結構乗れたね、そんな番組が、うん、まあ、スタートしたというのが僕は今週は大きな出来事やったんですね。
じゃあそれまた、まあ、ちょっと早い話ですけど、まあ、来週というか今週というか、はい、あの土曜日、はい、13日もまたあるんですね。
13日はね、はい、野菜の話をしようと思ってます。
ああ、なるほど
ね。まあそんなことで、まあ、ずっと引っ付いていくんですけど、それともう一つはやっぱり、やっと新聞も動いたという、まあ、ちょっと政治っぽい話になりますけども、
何ですか、
例のですね、あの統一教会の問題ですよね。
ああ、なるほどね、うん、
ね、あれ、まあ、あの無様な話でずっと、まあまあ、大手新聞も大手テレビ会社もですね、ずっと言うてましたもんね、
うん、
あの宗教法人の名前を出さずにですね、
あ、自衛隊は出すんですけど宗教法人は出さないっていうね、
なんでそんなことをしたかということね。あれで非常にまたこの大手マスコミがもう信用なくしましたもんね。
うん、
特定の宗教団体というわけのわからんことを言ったですね、う
ん、まあ、みんな分かってましたけどね、あれはね、
うん、一切分かっててもやっぱりそれはやっぱりちゃんと大手からやっぱりやらなきませんよね。
そうですね、うん、
まあ、そんな問題で、まあ、ちょっとイライラしながらですね、なんでこんなことになってしまったんかいなと思ったり、
うん、
まあ、やっとその朝日新聞が今週ぐらいから本格的と言えるかどうか知らんけども、
うん、
統一教会と、まあ、安倍元首相の関係とかですね、
うん、
まあ、いろいろ自民党との関係を報道するようになって、
うん、
まあ、ちょっとだけ、あ、なるほど、まあ、これ どこまでやるかということで今見ているというね。
なるほど、
うん、そんな感じですよね。
わかりました。はい、まあ、っていうのが僕らの1週間2週間の動きですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。まあ、またあの、ね、富山ボラボラの話はこの後します。
やりましょう。
あ、これもそれとちょっとあの告知忘れたんですけど、
お
う、長熟山陽道ボラボラの41、まあ、今週配信する予定だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの私の都合でちょっと家族で富山滞在してる、ちょっと収録時間が取れなかったっていうこともあるので、文雄君はもうすでにね、まとめは終えてくれてるんで、
おお、ね、いつもできます
よ、はい、でまたあの長熟山陽道ボラボラの41はですね、
はいはい、
あの、まあ、時事集というか次回に配信と、次回の25日ですね、8月25日の木曜日に配信しますので、ね、あの楽しみにしてくださった皆さん、ちょっとすいません、あの今週はなしと、お休みということでございます。
ごめんなさい、
はい、
また面白いです、次の回も。
そうですね、
はい、
さあというわけでこの後はですね、私鉄平、うん、家族3人で、ただいま夏の富山滞在をしております。富山、はい、立山町に滞在しておりますので、まあ、そのあたりのボラボラ、大阪から富山のアクセスなども含めてお楽しみください。
はい、
夏の富山立山ボラボラ、イエーイ、ペン、
やったー、ボーンっていこう。
はい、というわけでちょっともうオープニングでもすでに告知始めもう言いましたけど、
はいはいはい、
私鉄平ですね、家族3人でただいま、うん、富山県は中新川郡立山町、
あ、はい、郡が上がるのがいいですね、中新川郡に入るんだね、
はい、瀬戸という場所にいます。
瀬戸、
はい、これね、実はね、面白いんですけど、まあ、瀬戸物の瀬戸なんですよね。
ああ、そうですか。
はい、焼き物がこの辺り有名で、すぐ横に公の施設があって、そこで、なんか結構綺麗な焼き物を販売してたりとかするんですよね。
あ、そうか、そんな、そうですか、そういうところ、立山町に焼き物があるっていう、ちょっと分からんかった、知らんかったことですね。は
い、だから僕らといえば、瀬戸といったら、なんかあの、まあ、瀬戸内海あたりのね、ことをこう思い出すんですけど、実は、富山にも瀬戸物はあったということで。
なるほど、なるほど。はい、まあ、そういう、
はい、
産物から、あの、地域の名前が出てるんですね。
そうですね、ちょっと新たな発見をしましたけど、まあ、そこのですね、あの、はい、移住体験施設に、8月4日から、
うん、
明日の8月8日、 ですね、チェックアウトするんですけど、まあ、なるほど、今ちょっと7日の日曜日に収録してますが、はい、4日から、まあ、8日まで宿泊させていただいております。
はいはい。
はい、
でそれで、
はい、どうぞ。
だと最初に聞いておいた方がいいと思うんですけども、
はい、
それから先はまたどっか違うところ移動するんですか？
そうですね、まあ、今の予定としては、
うん、
まあ、4日から、8日まで、8月4日から8日まで2022年ですけど、うん、まあ、こちらの、うん、移住体験施設にお世話になって、
瀬戸の、
はい、で明日ですね、8月8日から、
うん、
まあ、今考えてるのは、
うん、
10日まで、
あ、8月10日まで、
10日まで、うん、あの立山登山楽しんで、
おお、なるほど、これは山の、
そう、これは本当にあの2000メーター以上行きます。
そりゃそうやね、はい、はい、
でそして10日から、
うん、
まあ、16日ぐらいまで、あの、まあ、長野県の、霧ヶ峰、
ああなるほど、
新潟やったかな、長野県やったかな、
うん、まあまあ長野でいいでしょう、
はい、あの霧ヶ峰っていう、はい、あのね、三菱のエアコンにもね同様の名前のエアコンがありますけど、ね、まあ、そことの関連性は知りませんが、とりあえず長野県の、霧ヶ峰に、うん、10日から16日ぐらいまで、まあ、これはもう、快適な生活は明日までで、
うんうん、
立山からその霧ヶ峰は、うん、もうあの、うん、いつもの貧乏キャンプ生活が始まるんですけど、テント生活ですね。
なるほど、なるほど、はい、そうか、そうか、
まあ、そんなスケジュールです。
あ、なるほどね、わ、はい、かります。あの木上ね、引いてみたらどうも、やっぱり長野県みたいですね。
ありがとうございます。
はいはい、多分間違いないと思います。
はい、まあまあ、毎年ね、あのちょっと夏に長期で家族であのキャンプして、うん、まあ、去年はあの新潟県の笹ヶ峰っていうところに行きまして、
うん、ああそうやったね、はい、
で笹ヶ峰にで熊に会ったりとか、いろんなおもろい体験があったんですけど、
お前お前
ありましたけど、まあ、今年は富山県と長野県ということで、
なるほど、はい、なるほど、
楽しませていただいております。
もう、まあ、本当お前ら、まあ、結婚してからずっとそんな生活やっとるな。
そうですね、まあ、スイス行ったりとか、
うん、もうそんな行ってたのね。
そうなんですよ。で、はい、まあ、あのコロナでスイス行けなくなってからは、
はいはい、
こっちの、あ、なるほど、あの北陸になるんかな、まあ、中部地方の方でよう楽しませてもらってるんですけど、はい、なんで、まあ、ちょっとこのコーナーではそのあたりのちょっと、うん、今のこの富山県のあたりの話とか、あと、あ、やっぱり皆さん気になってるのは、あの例の豪雨、大豪雨でのね、あの、まあ、滋賀県はじめ福井県とか、こっちのあの富山県もだいぶ大水害あるんですけど、
日本海側が今度は大変やったね。
そうなんですよね。で実際僕らね、8月4日に大阪から富山に来てるんで、
あ、ほうほう、
まさにその、まあ、ど真ん中にいてたわけなんですよね。
あ、もうこれは移動は車やね。
移動車です。
了解、
はいはい、だからまあその雨の様子とか、まあ、こちらの独特の気候がありますんで、まあ、そんな話とか、あとあの海水浴場にあの2カ所行ってきましたんで、ちょっとそこら辺の情報共有もしたいかなと思います。
はいはい、はい、お願いします、
はい、あ、ちなみにですね、今私 の, あの嫁さんと娘は、
うん、
この、施設の近くにあのアウトドアショップのモンベルがありまして、
モンベルどこでも出しとるな。
モンベルはもう頑張ってますね、本当。日本のアウトドアを牽引してる会社と言っても過言ではないんですけど、
結構そういう立場になってきたね、アコ
も。そうですね、まあ、そのモンベルのここの施設から車で15分ぐらいある場所に、
うん、
まあ、今あの明日からちょっと立山登山始まりますね、まあ、ちょっとその辺りで使う、まあ、簡単な登山道具を買いに行ってます。
あ、なるほど、なるほど、
はい、じゃあ早速ですけど、まずアクセスですね、これがすごい面白かったんですけど、
うんうん、
はい、大阪からですね、まあ、今我々がいる施設までだいたい距離にするとですね、
うんうん、
まあ、380キロぐらい、うん、70キロぐらいかかりまして、今回朝のね、もう8時、いつもちょっと僕ら出発遅れるんですけど
、
はい、もうあの今回は、まあ、ゆい娘も頑張ってくれたということで、はい、朝の8時半前にですね、もうあの8月4日なんですけど、うん、大阪を自宅をスタートして、
あ、そんなに出られてるね、
出られまして、はい、でこっちに到着したのが、うん、今夕方の4時前と、
おお、16時前
いうことなんで、まあ、そこから大体逆算したら、まあ何時間ぐらいですかね、7時間8時間ぐらいかかったというような。
ああ、ほんま結構かかったな。
結構かかりましてね、距離もまあ400キロ弱ということで、うん、でまあこのかかった理由の一つがやっぱりこの豪雨にあったわけですよね、
うん、ああ、道中で、
うん、すごい雨で、とにかくもう雨雨雨って感じで、まあルートとしては まずあの名神の吹田インターチェンジから、
うん、
あのまあ、名神高速道路ずっと使って、
うん、
で大阪京都滋賀ですね、
うん、
でまあ滋賀県のあの孤島の方ですね、あっちの、
あ、
ね、うん、だからまああの長浜とか、
うん、そうそうそうそう、
まああの、ま、前原とかあっちの方ずっと走っていったわけなんですけど、
琵琶湖の東側走ったわけ、ね、
そうですよ、琵琶湖のね西側走るルートも実はあったんですけど、
うん、
やっぱりこ名神高速使った方が早いということで、
ああ、それやっぱりそういう時はそれがいいね、
そうですね、琵琶湖の東の方ずっと南から北に走って、で、あとあの福井の方からあの北陸道に行って、
お
う、はい、で、あのずっと石川県、そして富山県に入ったわけなんですけど、
なるほど、
うん、あのもうとにかく雨がすごくて、
うん、
はい、特にですね、ま、僕が記憶にあるのはやっぱりこう長浜あたりというか滋賀県に入ってしばらくしてから、
うん、
あのもうその雨のレベルがちょっとすごく なりましてですね、
なるほど、
うんうん、まあ、8月4日やったんですけど、
うん、ほうほうほう、
でもこの富山県もあの福井県とか石川県のあたりが一番ひどくて、
なるほど、
で実は一回ね事故渋滞があったんですよ、
あ、なんとその中でまた事故があった、
確かね、うん、なんとかのトンネルっていう福井県か石川県のトンネル出たところで、
うん、
あのレクサスっていうあの、まあ、すごい高いいい車があるんですけど、
あ、高級車よね、
高級車で、その車がもうあの前の部分がもうほぼなくなるぐらいの大きな事故がありまして、
ほっといなそれは、
で、うん、で後からなんかちょっといろんなサイトとか見たらどうもあの中央分離帯に ぶっこんだらしいんですよ車が、はい、でけど、まあ、こんなええ車やしそんなぶっ込むことないねんなと思ったんですが、多分ですけど僕の想像ですけどあの豪雨ですね、あの土砂降りで、まあ、いわゆるハイドロなんとか現象っていうんですか、地面とタイヤの間の水の膜ができて、でそれで車が制御不能になって、でおそらく中央分離帯にぶつかって、まあ、ただ、まあ、幸いにも単独事故 でしかもあの、まあ、僕ちょっと動画撮っとったんですけど、その動画を見る限りではあのエアバッグもちゃんと開いてたし、あとさすがレクサスやなと思ったのはあの前のエンジン部分全部ぶっ壊れてたんですけど、あの室内はもう完全にちゃんと形とどめてたから、まあ、おそらくあの運転手の人もちゃんとシートベルトしてたはずなんで、まあ、多分そこまで怪我はしてないだろうなっていうことなんですけど、
お願いたいね、
はい、ただですね、あの雨は本当にちょっと想像外で、もうワイパーの動き方とかスピードがすごくてね、僕の車の、
うんうん、
はい、だから、まあ、その豪雨とで、うん、まあ、車の事故渋滞で、まあ、やっぱあのだったら10分か15分ぐらい多分かかったと思うんですよ、通過するのに。
もう出っ放っていうか、これを、まあ、水っていうか、雨でバチッとやられたわけだよね、一発ね。
そうですね、でそれで、まあ、こんだけ8時間、9時間ぐらいかな、まあ、かかったわけなんですけど、で、まあ、翌日、僕、びっくりしたんですけど、もうその福井県とかもいろんなところで、もう あと8月5日になると、あの長浜の方でね、あの、うん、川が大決壊して、
あれ高時川かなんか行かれ
た
かな、
あ、そうそう、高時川もね確かね、あの高速道路であのあれがあったんで、あの
あこね、はい、あの蛍が有名な川なんや、
あ、そうなんですか、
うん、昔蛍がものすごくたくさん出てた、今も多分出てると思いますけどね、
うん、そうそう、もうあの辺りのあのね橋がもう上流から流れてきた丸太でもう覆われたりとかっていうのを見て、
うん、
でまあこれ運いいとかあれとかあんまり言えないんですけど、
はいはいはい、
僕らが仮に8月5日に出発してたら、
あ、
もしかしたら富山県に到達できてなかった可能性がありますね、
あ、なんか8号線が普通やっていうニュースもあったもんね、
そうそう、8号線が普通で、さらに北陸道の福井県のどっかのトンネルも土砂崩れで通過できなくなったんで、だから、うん、まあ、高速がダメやって8号線っていう手もあるけど、その8号線すらあの普通になったんで、多分富山県行けてなかったと思うんですよ、
まあ、避難指示とかも強制避難とかね、
そうそう、
もうどんどん出てきて、僕もあの、まあ、田舎の家が心配やから、
うんうん、
電話したりね、大丈夫か、はい、というようなことで、そんなことしてたぐらい、まあ、焦りましたよね、うん、あの辺りはね、
そうですね、で、あのまあ、一番そのすごい雨やなと感じたのが、まあ、その事故現場やったんですけど、
あ
の途中でね、小矢部川サービスエリアっていう、これ多分富山のサービスエリアなんですけど、
うん、
まあ、そこでですねちょっと休憩しようかということで、
あ
の車を止めてですね、
うん、
そのサービスエリアの道路の中に、あ、サービスエリアの その建物の中に行こうとしたんですけど、もう雨がすごすぎて、
なんとなんと、
もうびしょ濡れ、
ああ、もう出るんが怖かったよ。怖い自分がもうね、大変だったね。
怖かって、もうびしょ濡れで、
うん、
で、まあそこのサービスエリアで、ちょっとせっかくやから、まあここ来たから、ちょっとここでしか食えへんもん食おうかいうことで、
はい、
以前連邦の白っぽいのさんから、
うん、
いただいたですね、ブラックラーメン。
あ,
あれがですね、サービスエリアで売ってたんで、そのブラックラーメンと、もう一個別のラーメンをいただきまして、はい、白エビラーメンとかね、ブラックラーメンとかあるんですけど、
イカとかあんな用途のところやからな。
そうそう。で、それをいただいて、まあちょっと休憩して、すごい美味しかったんですけど、
はい、
で、また雨の中、車までびしょ濡れになって戻って。
あ、まあ、それ、戻って、た時も雨降っとったわけ。
もう空もう全然止まないですよ。でもうサービスエリアの駐車場に巨大なトレーラーが通ったんですよね、はいはい、車何台も上に積んでるようなトレーラーが通って、もうそのトレーラーがですね、なんか通ったところ川の上通ってるぐらいの水の流れでして、
まあね、
だから8月まあ3日4日5日にかけての豪雨ってちょっと、ね、うん、体験されてない方はわからないと思うんですけど、あれはちょっと本当に想像を絶するもんがありましたね。
あ、まあ本当に言ってみたら恐怖心みたいなもんがね、感じるわね。
そうです、だから、ま
あ、映像ではわからんからね、うん、テレビで見れてもね、
うん、全然わかんないですね。もう本当にワイパーの速度とか大丈夫かなと、ちぎれるんちゃうかなと思うぐらいですね、すごい雨でした。
なんか本当にひょっとしたら部屋の中に入ってくるんか違うぐらいのね、もう、うん、感じ、なんかこうスピードボートで海航海してるみたいな感じやね、一瞬ね。
そうですね、はい、
はいはい。
で、まあ、
まあそんなとこあって、
そうですね、で無事ね、確か立山インターで、
うん、
北陸道から降りまして、
はいはいはい、
はい、でそこからずっと下道で、まあ、ここの、うん、新瀬戸の瀬戸か、瀬戸の立山町の瀬戸のあたりまで、まあ、やってきたというわけですね。
ああ、なるほど、なるほど、分かった分かった、はい。
で、まあそんなこんなで、
うん、
まあ、1日目はもう大雨の1日やったんですけど、
なるほど、うん、
これがですね、翌日8月5日金曜日、まあ、富山 Day2 なんですけど、う
ん、おう
ほう、これが嘘のようにですね、晴れまして、
へへ、
ちょっともう面食らいましたね、昨日の大雨何やってんっていう、
ほんまやね、
だからこの変化っていうのが、もしかしたらこの日本海側の天気の特徴なんかなと。
ああ、ね、まあ、そうかもわからんね、確かにね。
なんか安定してないというか、まあ逆に言うと変化があって面白いっていう方も、まあできるかなと思ったんですけど。
まあ特にやっぱり地球温暖化で、なんかものすごいそういう荒れる天気になってるね、
うん、
最近は。
そうそう、なんかよう言う。いやー、すいません、すいません。ちょっとレコーダーの電池が切れてしまいまして。はい。今ちょっと明日立山に持っていくランタンの電池を炭酸電池2本使いました。
はい。
はい、なんでまたここから収録スタートでございます。
はい、行きましょう、再スタート、
はいはい。まあ、というわけで、まあ、2日目ですね、まあ、昨晩の雨が嘘のような晴れになりましてですね、まあ、ちょっと温暖化の地球温暖化の影響も受けてるのかなというような話題でございまして、
そういうことかもわからんね、その極端にガーッといった場面がね。
そうですね、でこの日はですね、はい、
うんうん、
ちょっとせっかく富山に来てるということで、まあ、海水浴に行こうかなと。
ああ、なるほど。
はい、いうことで、まあ、こちらの施設からですね、うん、車で、まあ、50分ぐらいの場所にある、
うん、
石田浜海水浴場という。
へえ、
はい、うん。これはね、富山県黒部市になるんですけど。
黒部やな。
はい、うんうん、黒部市になりまして、まあ、海の方にこうずっと降りていく感じなんですけど、
うんうん、
はい、そちらの方に行きまして、うんうん、はい。で、まあ、ここ、あ、はい、どうぞ。
それが雨晴らしいうとこか。
いや、これはね、雨晴らしはね、全然場所違うんで。
あ、ちゃうの。まず石田、はい、石田浜行ったわけやね、
はい。まず石田浜に行きまして、ま
あ、黒部町やね。
黒部町です。で、なんでここ行ったかっていうと、
うん、
今僕らがいる立山町から、まあ、一番大体近い海がこの辺りなんですよね。はい。なんでこの石田浜海水浴場行きまして、
うん、
はい。で、まあ、ここで、まあ、一日ちょっと遊んだんですけど、まあ、この石田浜海水浴場のちょっと面白いなっていうところは、
うん、
まあ、面白いかどうか分かんないんですけど、海水浴場の横に町があって、
でまあ、
そこの町に駐車場があるんですけど、結構駐車場の数が、なんていうかこう大きな駐車場があるというよりかは、5、6台停めれる駐車場が何台かこう点在するような形で、
なるほど。
海水浴場沿いにあるんで。
わかるわかるわかる。
まあ、だからメリットとしては、自分が遊びたい海水浴のところの一番近い駐車場を決めるっていう意味で、まあ、すごいいいかなという感じがしました。
なんか個人経営の駐車場なんやろね、それね、みんな。
いや、もしくは、まあ、公の市かなんかが、使ってない土地を、まあ、借り上げて、そこに駐車場を作ったような雰囲気でしたね。だって駐車場自体はもう全部無料なんで、
ああ、なるほど。
ま
あ、
私がやる意味はないかなっていう思いましたんで。
ああ、そうか、無料やったよね、僕は有料の駐車場を持ってたけど。
そうです。で、僕らはですね、まあ、その中の駐車場の一番多分、まあ、真ん中というか、一番メインの、公衆トイレとかシャワーがある駐車場があったんで、まあ、そこも5、6台ぐらいしか車止めれなかったんですけど、
はいはい、
まあ、結構朝早く、そうですね、朝7時、8時、8時半ぐらいに着いたんかな、駐車場に。
まだ空いとって、
まあ、空いてました、空いてました。で、でそこで、まあ、車止めて、でもすぐ目の前にある道路またいで目の前にある海水浴場で遊んでたんですけど、海の水自体はなんかそこまで透明感のある海じゃないんですけど、
ああそうか、う
ん
う
ん、はい、ただなんか面白かったのが海の中顔突っ込んで、まあ、水中メガネでこう見るとですね、
お
う
お
う、水の中にこう結構なんていうかこう波みたいな例えばですね、あったかいお湯を冷たい水に入れたらなんかこうふらーってなるじゃないですか、蜃気楼みたいな感じで、なんかあんな感じのものが結構、水中の中にこう見えてたんで、でなんか水に温度差があるんかなと思って、まあ、不思議やなと思って海水浴しとったんですけど、なんか後から聞くと、てか僕の娘が言ってたんですけど、なんかあれはどうも近くの川から水が淡水が流れてきて、なんかそれが海水と混ざった時にああいうなんか層ができるらしいですね。
ああなるほど。
急に視界がこうなんか見えなくなるんですよ、モザイクかかったみたいに。
はい、ああ分かる分かる。
で時間が経つと多分その淡水と海水がよく混ざってまた透明度の高い海になるみたいな。
なるほどなるほど。
なんかそういう現象が各地で見られたのがこの石田浜の海水浴場でしたね。
面白いね。立山があってね、
はい、
黒部町のあたりっていうのは、まあ、名水もいっぱいあるんやけども、
う
ん、
そうそう、
ひょっとしたら、その、海の中でですね、その、湧水があったか、うん、あるいは黒部川をはじめ、いろいろ、急流の川が流れてる、そういう、うん、まあ、ゆうちゃんが言うたように、そういうような水と、うん、海水がなかなか混じりにくいので、そういう不思議なもんがあったんかもわからんね、
う
ん。
そうですね。
で、バックにはね、立山の水があると思います。
あります、うん。もう、いろんなとこから、湧き水出てますし、で、文雄君の好きな、昭和の名水百選もありますから。
あるもうあの辺りはもう何回も行ったところです。
でね、ちょっと今思い出したんですけど、ちょっとこの海水浴場から離れますけど、僕らが今いるこの立山町の辺りで、バンバ島っていうね、面白いでしょ、ババじゃなくてバンバ島っていうね、山の方になんか行ったらあるらしいんですよ。
なんかなんとか島っていうのがあの辺多いね、割とね、
そうなんですよ。他にもあると思う。はい、で、読み方が、まあ、ババやったらわかるんですけど、ちゃんとローマ字で、まあ、N って書いてました。BANBAN って書いてたんで、これなんか、もしかしたら俺らとなんか関係あるのかなとか、ちょっと思ったりとか、
なるほど。
まあ、もともとね、文雄君、滋賀県の生まれなんで、
はいはい、
まあ、滋賀県と富山県って、国道8号でつながってるっていう関係もあってね、
まあ、北陸の一部やもんね、僕
は。そうなんですよ、何かこう、関連があるんかなっていうのも、ちょっと一瞬思いましたね。
まあね、面白いね、うん、あ、この辺なんか信仰の山やから富山って立山はね、
そうなんか過去現在未来みたいなね、なんか信仰が
ものすごい面白い、あこはもうね、はい、
あとちなみに里芋のね、なんか名産地でもあるらしいですね、この辺りは。
里芋とか小芋とかね、美味しいね、あの辺はね、
はい、
まあ、それと魚型エチもものすごいうまいわね。
そうですね、はい、
まあまあそんなバンバ島もあったということですよね。
そうですね。でこの、ごめんなさい、また石田浜海水浴場に戻るんですけ ど、ここ有名なのがですね、翡翠が取れるという海らしいんですよ。翡翠、
ああなる、わかるわかる、
はい、白色と緑色のね、
わかるわかる。
でなんか翡翠は中国ですごい人気があるとかなんか買い取ったんで、あ、ちょっとこれは翡翠探して売ろうかなと思って、はい、
なるほど。
で実はこの石田浜海水浴場で主に何をしたかというと、翡翠探しを僕ら海水に潜ってやってまして、
なるほど、
まあ、いくつか取ってきたんですけど、
ほんまに、
ただこれが翡翠かどうかはちょっとまだ定かではないといったところですね。
そうやね、なるほど。それね、長野県の方から流れてくるね、翡翠が。
あ、そうなんですか。
多分そうやと思いますよ。
ああ、なるほどね。
新潟県とね、その富山県の境ぐらいのところね、
うん、
上越海岸っていうのがあるんだけど、そのあたりがね、浜で翡翠が取れるんですよ。
ああ、なんかすごい綺麗な色のね、石は確かに、うん、あの、海の底にいっぱいあったんですよ。
うんうんうん、うん。
なんで、まあもしかしたら、あん中にそのね、長野県から流れてきた翡翠があるかもしれないなと。
ねえ、ああ、それは、やっぱり海流で流れてくんやろ
う
ね。
そうですね。
多分ね。はい、うんうん。いろんなことがね、おもろいね。
はい、で、あとあの、ただね、この石田浜海水浴場はちょっとデメリットがあって、結構ね、はい、あの、すぐ深くなるんですよね。本当それこそ5メーターぐらい進んだら、ガーンと深くなるんで、まあ、あんまりその、小さい子供とかの海水浴には適さないかな、というような感じで、まあ、それでも小さい子いっぱいいましたけど。
はい、まあ、慣れてるといいけど、突然ね、都会の人が行ってやると危ないかもから
って。そうですね。だからまあ、ちょっとそこら辺気をつけた方がいいかなという感じがしました。
要注意は急深いってことやね。
そうですね。で、あとあの、魚とか貝とかはそんなにいないんで、なんか僕らみたいにこう、狩猟を目的とした人たちが行ってもあんまり面白くないかなという感じもしましたね。
狩猟最終日には無関ということ
ですね。そうですね。そうですね。
なるほど。はい、おもろいな。はいはい。ただまあ、翡翠は取れたわけ。翡翠らしいものが。
翡翠らしいものは取れました。
また後で僕鑑定しますわ。
あ、お願いします。あの、大阪持って帰りますんで、はいはい、よろしくお願いします。
持って帰ってください。はいはい。
あとね、まあ、海水浴場っていう名前なんですけど、特になんか海の家があったりとか、
あの、
売店があったりとか、もうそういうとこじゃない。もう本当にあの、田舎の普通の海水浴っていうか、砂浜と、まあ、砂浜もね、正直あんまり、なんていうんですか、こう、素足でこう、パッパッパッと歩ける砂浜じゃなくて、
あ、結構
あの大きな砂利というかがあって、あんまりね、素足で歩くと怪我するんで、まあ、サンダルは履いといた方がいいかなと思いました。まあ、だからあんまり、その、なんですか、街を上げて、ここにお客さん呼ぶとかじゃなくて、
うんうん、
まあ、来た方勝手に来てくれと。で、
まあ、ね、
まあ、警備員さんも一人ぐらいしかいないで、もう、あの、地元のおっちゃんがやってるような警備員さんで、まあ、その警備員さんにいろいろ僕ら話聞いて、おもろい話も聞けたんですけど、まあ、名水がすぐ近くで湧き出るとかね。
あるあるある。
ただ海水浴場としてはそんなチャラついた様子はないんで、
なるほど。
なんかそのなんだろう、あのヤンキーの人がいたりとか、
な
んかそういう場所はないですね。
あのライフセーバーの方がなんか台の上乗ってるようなところではないわけやね。
全然いなかったですね。もうその地元のおっちゃんがなんかあのコンテナの中でこうじーっとこっち見てるぐらいの感じで。
あ、そうかそうか。まあそれでもまあ、はい、おっただけマシやまだな。
そうですね。そうです。まあそういう海水浴場が、
わかる。よう、わかる、
はい。石田浜海水浴場でございます。
素朴な海水浴場 で、
そうです、
まあ休暇には気をつけようということやね。
そういうことですね。
了解。はい。
はい。で、降って、まあこれが2日目なんですけど、
はいはい、
うん、で3日目8月6日土曜日、まあ、今収録してるのが7日なんで、まあ、昨日ですね。
あ、ほんまやな、うん、
はい、昨日はですね、そのさっきちょっと言いましたその、
はい、
天原市海水浴場、
そうそう、
はい、またの名をね、またの名っていうか本当はあの 松田江海水浴場っていう名前なんですけど、
お、ま、松田江って松の木の松か、
ね、松と、そうですね、あのパイナップルというか、あの松にですね、太いって書いて、で枝と書く、
面白いな、
これで松田海水浴場って言って、あの太田地区っていう場所なんですよね。
うん、富山県の、
富山県、これ
黒部町か、
いや、これはね、高岡市ですね、高岡市。
あ、高岡、まあ、高岡言ったな、
まあ、より石川県に近づいた方ですね。
ほんまやね、高岡市は、ね、は
い、まあ、高岡市の太田地区、太い田んぼの太田地区なんで、まあ、これの文字で松田への田で、で枝っていうのが、まあ、木片の支えるの枝なんで、まあ、これはちょっと意味が分かんないですけど、
分からんけどね、
はい、ただちょっとなんか地元民以外にはなかなか分かりにくい地名なんで、まあ、僕はどっちかというと天原市キャンプ場とかね、うん、海水浴場ってつけた方がなんか分かりやすいんじゃないかなっていうのはちょっと思いました。
なんか天原市言うたら一見パッとこう妖怪の名前みたいな感じやね。
そうそう、なんかね、あの源義経伝説がある場所で、
あの辺りはあれ多いね、
うん、そうなんですよ。ですぐ近くに天原市、うん、道の駅天原市っていうところがあって、
いね、
はい、でそこの目の前にすぐあの JR の氷見線っていう線路がそう通ってて、
あ、分かる分かる、うん、
はい、でその氷見線の向こうがすぐ海岸なんですけど、
うんうんうんうん、
そこにね、義経岩っていう岩があって、
あ、なるほど、
ま
あ、
なんか義経が逃げてきたかなんかした時にこう天気が味方したかなんかっていう伝説がなんかあるらしいですね。
なんか隠れたとかそんなことがあるんやろね。
そういうことですね。
面白いね、はい、まあ、あの伝説もいっぱいあるとか、あの富山とか石川のあたりっていうのはね、
ですよ、
新潟にかけてはもう本当おもろいよ、
ここは、はい、で、まあ、この日はここの松田江海岸に行くんですけど、
うん、
実はね、ちょっとしてね、昨日 の、 あの石田浜海水浴場で、実は僕忘れ物してしまったんですよ。
まあ、ようやっとるな、お前。
そうなんですよ。相変わらず多いんですけど。で、何を忘れたかというとですね、あの、シュノーケルセットですね。これ、えらいも忘れてしまいまして。
そら、そんわ。
はい。まあ、メガネと、水中メガネと、あとは、あの、息するやつですね。
おう、そうね。
あれを2セット、はい、2セット忘れて、
うん、
で、もう1個は僕が使ってる、あの、これメガネだけなんですけど、水中、海中メガネを忘れて、まあ、3つのも忘れてしまってね。
お
あ、これないと、この、あの、雨晴らしの、海水浴できへんなっていうこと で、
うん、
で実はねこの3日目の早朝に僕それ気づいて起きたんですよ朝。
あ、なるほど、なるほど。
でやばいこれはいかなまずいと思って、でつぐみとゆいに言って、うん、そしたらゆいが一緒についてくるっていうことなんで、
あ、なるほど、なるほど、
はい、2人で車で急いでですね朝の5時55分にこちらの立山町から出発しまして、
なるほど、なるほど、
はい、急いで昨日の石田浜海水浴場の駐車場まで向かいました。
プロベーション行ったわけやな。
そういうことです。でね、これどうも、どうあったと思います、なかったと思います。
まああったんやろう。
あのね、駐車場の車止めたとこの駐車場のですね、すぐあの際にですね、まあ、縁石みたいなのがあったんですよね。でそこの縁石にあのシュノーケルセットを置いて乾かしとったんですよ。そしたらですね、まあ、案の定忘れて、それを車に積み忘れて、そのままここの立山町まで帰ってきてしまったっていうのがまあ経緯なんですけど、
了解了解、はいはい。
で、ないやろなと思って行ったらね、うん、なんとあったんですよ、
う
ん、
よかった、うん、
これちょっと僕またこれでね、富山の印象が良くなったというか、
あ、富山っていいとこやで、
はい、実はね、あの2年前に富山来た時に、この今から行くあの雨晴らしの海岸のところの、まあ、高岡市ですよね、高岡市にあるですね、とある救急病院に僕行ったんですよ。僕が行ったというか、娘のゆいが行って飛び火になってたんで、ちょっと見てもらったらめっちゃ適当に見られたんで、実は富山のイメージあんまようなかったんですよね。医者適当やなっていうイメージあったんですけど、まあ、今回の石田浜の忘れ物の件でですね、まあ、その2年前 の、 その話はもう帳消しになって、
まあ、ちょっと、まあ、医者だけやろ、悪いのは。
そうですね、あの民間人はいい人なんで、皆さんぜひ富山に来てほしいなと思います。
お前、富山もね、あの石川よりも富山の方がいいよ。
あ、それは滋賀県民の意見じゃないんですか、それ
俺の個人の意見やけど。
そう。いや、それで、ね、ちょっと面白かったんが、で僕がそのシュノーキルセットを忘れた駐車場に、
うん、
実はね、もう一個別のもんが忘れとったんです。これ僕じゃなくて、多分だいぶ1年ぐらい前に多分の忘れ物やと思うんですけど、
それも残っとったやな。
そう、あのエコバッグになんか新品のお茶がね、お茶のペットボトルが4本ぐらい入ったやつが、僕がその置いた縁石のすぐ横にあったんですよ。
それ忘れ物縁石や、それな。
で、あ、これ多分大事なお水、なんか多分こう凍らしたペットボトルかなんかをここに入れて、で後で飲もうかな思って結局忘れたんやなっていうのを見てて、あ、俺も忘れたらあかんなっていう気持ちでシュノーケルセットを置いたのに、まあその数時間後に同じことをしたっていうことなんで、はい、皆さんもね、あの車に乗る前になんかどっかに物を置いたら絶対忘れるんで、はい、それはもうあの置かん方がいいと思います。
まあまあな、そういうことやな、はい、
まあ、こういう失敗僕何回もしてるんですけど、まあ、また富山でやってもうたなっていうことで。
ああ、なるほどね。
ただあの皆さん、あの富山はあの忘れ物というか落とし物が届く県なんで、そこはちょっと知っておいてください。
ね、え、まあまあ、それとぼちぼちその癖もやめなあかんなって言っても。
そうですね、あの、うん、ちょっと気をつけます。
あ、まあね、
はい、
でそういうような早朝の一騒動があってから、あとまあ、このなんていうんですか、先ほど
雨晴らしの方に
業界みたいな名前のそこに行ったわけやね。
もう大変でしたよ、また帰ってきて。
ほら、そうやろ、
往復2時間かかりましたから。
ちょっとガソリンも高い、昨今大変やった
ら。そうですね、まあ、ほとんど信号ないんで。
なるほど。
ガソリン燃費はいいんですよ、ここ。
あ、お前いつも、まあ、燃費運転してるもんな。
そうです、ただ距離が遠いんでやっぱ消費ガソリンは多いですよね。
そらそうや、そらそうや。
はい。で、まあ、またこの立山町帰ってきて、
はい。
で、朝飯食べて、
はい。
で、今度は家族3人で、雨晴らしの方に、ゴーということで。
これはまあ、大した時間かからへん
けどな。いや、雨晴らしの方が遠いんですよ、実は。
あ、そう？
雨晴らしの、あのね、 石田浜はね、こっから、まあ、大体50分ぐらいで行けるんですけど、
はいはいはい、
雨晴は1時間半ぐらいかかるんですよ。
ああ、そうか、
はい。ただ、なんで雨晴に行ったかっていうと、まあ、石田浜海水浴場、水はまあ綺麗やったんですけど、その狩りができなかったんで、
うん、なるほどなるほど。
まあ、僕らとしてはちょっとおもんないなと、やっぱ狩りのできるところに行かなあかんなっていうところで、まあ、2年前すでに滞在してたこの雨晴の方に、今回は今日は行こうかっていうことになったんですよ。
なるほど、わかった。はい。はい、
で、まあ、国道8号線でずっと行きまして、
はい。
はい、まあ、雨晴というか、松田へというか、太田地区、高岡市の太田地区にやってきまして、
はい、はい。
はい、まあ、買って知ったる場所ですよ。もう4日間ぐらい、ここ、5日ぐらい滞在してて、
はい。
で、地元の方にね、ホームレスちゃうかって言って、こう、ちょっと注意されそうになった経緯が、まあ、2年前あったんで、
なるほど。
まあ、郵便局も知ってるし、うん、松田神社も知ってるし、
あ、なるほどなるほど、
全部知ってるんですよ。だからもうナビなくてももうここ来れるぐらいの場所
な
んで、
なるほど、
はい、うん、で、まあ、いつもの場所にやってきたなっていうことで駐車場に車止めて、
うん、
さあ今から海水浴しようかっていうことで、まあ、海に繰り出すわけなんですけど、
あ、はい、
これがねちょっと想像以上にね水が汚れてまして、
なんと
なんとですよ、うん、2年前のイメージよりも全然汚れてるなっていうことで、まあ、何が原因やったのか、もしかしたら最近の豪雨で汚れたのかなとか、
うん、
大きい川がいっぱい流れ込むんですよ。なんか なんだろうね、常願寺川とか、
常願寺川ね、はい、あれ川で有名や。
あ、そうなんですか、はい、あと神通川っていうんですか、
あ、神通いうのね、
神通、神が通る川とかなんか、
そうそうそう、まあ、これもあれ川、
ちょっと場所離れてるかもしれないですけど、まあ、あと、小川って、小内の小に川と書いて、
これもあれ川ですよ、
はい、もう巨大な川がこの辺りいっぱいありまして、
これ全部立山の水ですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
でさらに近くに結構やっぱり富山とかって工場多いんですよ、会社多いじゃないですか。
おい、もうね、電力は容器あるからね、
はい、
アルミの工場とかそんなんがあるんですよ、水力発電の利用できるとかやから、川が多いでしょ、川が多いから水力発電、うん、水力発電電気が余るから、アルミ工場なんかもう電気がたくさん工場があるんですよ。
うん、なんで、まあ、そんな感じで、まあ、工場も多いし、まあ、川も多いし、大雨も降ったしということで、すごい水があんまりきれいやなくて、まあ、そこはちょっと残念やったなって、せっかく、ね、1時間半ぐらいかけてきたのにっていうのはあったんですけど、
なるほど、
うん、ただ嬉しかったのは、まあ、魚もいっぱいおって、
なるほど、
で貝もいっぱいあったんで、
うん、
まあ、その縄文生活的には楽しかったなっていう、
あ、なるほど、
ところですよね。まあ、
なんか おかず代っていうか、そういうもう拾えたわけやね、ものがね。
そうですね、
最終できたという、
最終はちょっとさせていただきました。
あ、よかったよかった、おめでとう、
はいはい、ただ前2年前に行った時との大きな違いは、
うん、
2年前はね、まだね、確か7月やったんです、8月入ってなかったんですよ、
う
ん、僕ら、
う
ん、だから、まあ、言うたらオフシーズン で、
あ、
でしかもめちゃくちゃ2年前雨降ってたんですよ。
あ、そう、2年前も雨やったよね。
全然晴れてなかった。
お、
はい、ちなみに昨日っていうか8月6日か、うん、土曜日の雨晴らしは、
うん、
めちゃめちゃ晴れてましたよ。
ああ、ピーカンやったよね。
めっちゃ晴れてました。うん、まあ、ただ帰り、すごい大雨やったんで、またその話しますけど。
また雨かい、
はい、うん、はい。ただ2年前はもう、ほぼ滞在5日間のうち4日間雨やったんですよ。
なるほど。
で、しかもまだ8月入る前で、全然人いなかったんですよ。
ああ、なるほど。
もういるのは僕らか、地元の掃除するおっちゃんか、うん、もしくはキス釣りをしてる釣り人かぐらいしかいなかって、
なるほど、
うん、本当誰もいなかったから、あ、この松田海岸っていうか雨晴らしええなみたいな感じやったんですけど、
うんうん、
まあ、今回8月6日じゃないですか、しかも土曜日休みの日ですよ、
だよな、う
ん、めっちゃ人おったんですよ、
ま
あ、びっくりしましてね、うん、
おうおう、
ガラガラのキャンプ場とかガラガラの海岸はどこ行ったんやって、まあ、それでも都会のキャンプ場とか海岸に比べたらもちろん少ないですよ。ただ僕ら基準で言うと人多かったなっていうような感じで、もういろんな人が、もう外国人も含めていろんな人が来てて、
なんと、
まあ、多くが富山ナンバーとか金沢ナンバーでしたけど、
うん
うん、はい、まあ、地元の方がで休みの人が来てるっていう感じ で、
うんうん、
でキャンプ場もね、誰一人一っ子一人いなかったのに、もう結構テントがいっぱい立ってて、
う
ん、あ、まあ、これが、まあ、夏休みっていうもんかっていうようなね、
ねえ。
はい、ことを感じましたね。
なるほど。
うん。
で、何か、取れたんか、ほんで、最終した、最終
に。まあ、なんか、なんやろ、ムール貝みたいなやつって、カラス貝って言うんですか？
ああ、なるほど。
まあ、あれのちっこいやつとか、
うん、
あとはまあその大したものは取れなかったですね。
あ、まあまあ味噌汁の牛乳ぐらいになるやつが取れて、
そうそうでね、一応ウニもおったんですよ、
うん、
でまあ、ウニはちょっとそういう、まあ、漁業圏的に引っかかるかなと思って、
あ、
まあ
ね、
まあ、取りたい気持ちを抑えてウニは取らなかったんですが、ただウニは山ほどいました。
あ、そう。
すごかったです、ウニは。
はいはい。
はい、
いや、ちょっと食べてみたいね、それもね。
食べてみたいですね。まあ、お店行って食ってくれって感じですね、それは。
まあ、そうやね。お前やね。わ、はい、かりました。は
い、まあ、ってな感じで、この松田海水浴場ですね、雨晴らしキャンプ場のあたりは、まあ、まあ、あ、そう、ちなみにここね、まあ、昨日の石田川もそうなんです、石田浜もそうなんですけど、両方とも、雨晴らしの方も両方ともちゃんとシャワーは、無料のシャワーがあるんで、
おお、そう、それすごいね。
海水浴終わった後はちゃんと、まあ、海水流して帰ることはできますんで。
ああ、これ、まあ、やっぱり、僕らの時代と全然変わったね、もうこの辺が。
ああ、そうなんですか。なんか、文岡の時代って有料でね、なんかあったりとかしたかもしれないんですけど。
有料でもなかったね。
ああ
、どんどんもろてバーとかぶるぐらいのもんやったもんね、
なるほど。ここはね、ちゃんと結構な水量の出るシャワーで、
ああ、よかった。
それで、まあ、砂も海水も流し落とすことはできました。
それであれか、はい、いわゆるキューブ化とかそんなは大丈夫か、雨晴らしは。
あ、雨晴らしはね、どっちかっていうと、遠浅なんですよ。
ああ、よかった、
それ。まあ、それでもやっぱり深いところになると、僕でも足届かないところもありますから、
もちろん、もちろん。ま
あ、石田浜海水浴場よりかは遠浅ですね。
なるほど。
まあ、徐々にこう深くなっていくっていう感じなんで。
ああ。これ誰か、いわゆる、氷とか売ってる店とか、そんなもよく出てんのか。
ね、雨晴らしはね、一店舗だけね、ランチウェーブっていう、なんかちょっと今時の、ちょっとハワイアンみたいな店が、
お、
キャンプ場の横の駐車場にあるんですよ。
ああ、そう、う
ん。で、ここは僕、実は2年前に1回利用してて、
うん、
かき氷がすごい美味しかったですね。
ああ、なるほど、
うんうん。はい。なんか他にもなんかピザとかうまそうなのもいっぱい売ってたんで、うんうん、まあ、雨晴らし来たらあそこ利用した方がいいかなと。
なるほど。
はい。で、他にもね、旅館とかもあるんですよ。女岩って書いてあれ、目岩とかなんかちょっと読み方わかんないですけど、女岩旅館っていう旅館があって、
お
で、あと、その、大田地区の、街中の方も、なんか、いくつか旅館はあるみたいですね。あと、まあ、さっき言いましたけど、簡易郵便局があったりとか、まあまあ、まあまあ、それなりに大きい街やなっていう感じは
し
ます
ね。
はい。で、あと、さっき言いましたけど、JR 氷見線の線路がすぐ横走ってますんで、
ああ、
はい。
なるほど。
電車を1時間に、まあ、2、3本は見ることができますね。
なるほど、なるほど。うん。ガタ元の電車やね。
そうそう。で、雨晴らし駅っていうのがすぐ近くにあるから、だから、まあ、公共交通機関でも多分駅から歩いて15分ぐらいでこのキャンプ場と海水浴場あるんで、うん、まあ、アクセスすごいいいかなって感じはしましたね。
なるほど。それであれかライフセーバーみたいな人もおったんか。
いや、ここいないです。
ああ、これはもうね、その辺はもうおっちゃんぐらいが回してるぐらいね。
おっちゃんもいなかったな、ここは。
ああ、もうここはもっとおらんね。なるほど。
ただ人は石田浜よりも圧倒的に多かったですね。まあ、石田浜は金曜日やったから人少なかったかもしれないですね。土曜日やったら石田浜も人多かったかもしれないですね。
なるほどね。わ、うん、かりました、わかりました。まあ、しかし、まあ、両方とも素朴な海水浴場で面白いね。
面白いですね。
うん、そういうとこなかなかね、都会の人行くチャンスもないしね。
そうですね。う
ん、ただ、まあ、ね、東部朝の問題とかそれはあるので、まあ、うん、できたら初めて行った時は、ちょっと地元の人に聞いてから、接近した方がいいかもわから
ん
ね。
まあ、あとやっぱりライフジャケットは大人も子供も、まあ、つけといた方が安心かなっていう感じはしましたね。
まあ、これはまあ、やった方がいいでしょう。
はい。
水道事故怖いからね、何時でもね。
はい。で、まあそんな感じで、松田へ海水、うん、松田へ海水浴場ですね。まあ、雨晴らしキャンプ場とか、まあ、はい、いろんな言い方ありますけど、
うん、
はい、そのあたりの楽しみは終わりまして。
まあ貝、今度は翡翠じゃなしに貝を拾って帰ったわけやね。
そうですね。
はい。了解しました。
で、
はい、
またこちらの、立山町の方に1時間半ぐらいかけて帰るんですけど、
なるほど、うん、
はい、さっき言いましたけど、もうすごい天気良かったんですけど、急に僕らが車乗って、まあ、15分ぐらい走った時から急に天気が崩れて、
うんうん、
もうちょっとその初日の雨をしのぐようなもう土砂降りの雨が
また来たか。
また来ましてですね。
ああ、
うん、はい。で、これはもう、帰るまでずっと続きましたね。
なるほど。なるほど。
はい、なんで、また、この施設の、その、地域移住体験の施設の駐車場から、まあ、僕らのこの施設まで歩いて、うん、まあ、10メーターぐらいあるんですけど、もう、びしょびしょ。びしょ濡れ。
その間でも、びしょびしょやね、
はい。せっかく体ちょっと乾いたのに、また濡れて、まあ、すぐ風呂入りましたけど、
なるほど。
まあ、この大雨、ピーカンのこの繰り返しは結構大変ですね。
なるほどね。なるほど。それで、いよいよ、まあ、明日から登山にかかるわけやな。
そうそう。で、まあ、今日8月7日で、今、その家族が、そのモンベルの店に行って、ちょっといろいろ見に行ってるんで、はい、で、僕はその時間利用して、はい、まあ、この家族ラジオ JOBB を収録してると。そして明日です。明日は、まあ、ここの移住体験の施設から出まして、チェックアウトしまして、すぐ近所にその立山に行くケーブルカーかなんかの駐車場の場所があるんで、
あ、なるほど、
ま
あ、
そこまで車で行って、でその駐車場無料なんですけど、そこで車止めて、でケーブル使って、あとはバス使ってって感じで、室堂っていうところに確か行くんかな。
あ、そう、なんか三田原とか室堂とかあるわね。
そうそうそうそう。で、そこの三田田池かなんか池かなんかの近くに、ライチョウ沢キャンプ場っていうところがあるんですよ。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、ライチョウですよね。鳥のサンダーバードですよね。
そうそうそう、はい、サンダーバード。
ライチョウ沢キャンプ場で宿泊して、
うん、
で、翌日やから9日になるのかな。そうですね。
それはあれだから、テント持っていくんじゃないし、ね、もう向こうのロジみたいなのが
泊まる。テント持っていきます。今回は、だからもう完全にテント泊ですね。
おお、ほな、もうあれ、担いでいかなかな、テント。
そうです。だからもう荷物は最小限なんで、だからこのパソコンとか持っていけないんで、
あ、なるほど、
もう日曜日の段階で配信もしようっていう、収録もしようということになったんですよ。
あ、そうか、そうか。
はい、で、まあ、9日に、なんですかね、こう、立山をこう歩いて登って、はい、で、また、10日の水曜日に下に降りてくるっていう、
なるほど。
で、そこから長野県に移住ですよね、また。今度は移住って言っても、キャンプ場ですけどね。テントですけど。
分かった。移動するわけ、ね。
移動します。
うん、分かった。なるほど。
はい、
立山のね、上に、これもまた100名水でね、はい、日本で最高の2200メートルかなんかのところに水飲み場があるね、立山の。
おお。
これ、まあみんな必ず通るところやから、もしよかったら、水飲んできはったら、日本100名水の中の最高の場所の水で、で、非常に冷たい水がね、立山の下を通ってるトンネルの中から湧き出してる。
ああ、なんかね、ありました、そんな川が。
うん、まあ、いっぺんよかったら、
めっちゃ冷たいらしいですね。
強烈に冷たいよ、ね、これ。
昨年の夏行った笹ヶ峰、新潟の、あそこのね、宇だなの清水っていうところがあるんですけど、
あれもね、
あれも、あくは標高1300メーターぐらいなんですけど、あれがね、7度、8度ぐらいなんですよ。
ああ、まあ、ここはもっと冷たいかもしれない、ね。
冷たいかもしれない。
ただまあ、ちょっとね、トンネルの中で湧いてるのを引っ張ってきてね、ホテルの水にも使ってるんですよ、これね。
ああ、はいはいはい。
ほんで、それで、まあ、それも、人が飲むところ、大きな水飲み場があって、そこで皆さん水汲んで、頂上を目指すんですけども、
うん、
いっぺんよかったら、まあ、飲んできはったらいいかも分かりますね。
分かりました。まずそのあたりは、まあ、次回の JOBBB で報告できると思います。はい。というわけで、夏の、立山、富山立山ボラボラですね。このあたりで終了いたします。
はい。了解。まあ、で、気をつけて、ストップ。
はい。
やってください。
はい。それではこの後は、久しぶり2週間に一度ですね、まあ、リスナーさんからのお便りを紹介するコーナーです。はい、ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介、イエーイ、
バーン。
さあ、というわけで始まりましたリスナーさんからのお便り紹介です。はい、今週もいろいろいただいておりますので、
ありがとうございます。
はい、前回の配信もちょっとイレギュラーで、いつも木曜日に配信してるんですけど、はい、少し早くなりまして、まあ前回紹介できなかったお便りも今回紹介させていただきます。
はい。
はい、ちなみに例えば私てっぺは、富山支局におりまして、大阪本局の文雄君と電話でつないでおります。はい、またそれもちょっとタイムラグがありますのでご了承ください。
はい、
まずはですね、ヌーさんでございます。
うん、ヌーさん行きましょう。はい、ちょっと久しぶりですね。
そうですね。
はい、
大変ご無沙汰しております。
いやいや、こちらの方こそ。
1週間くらいずれることはありますが、うん、毎回ちゃんと聞いています。
ありがとうございます。お世話になります。
超熟山陽道ボラボラ、毎回楽しみにしています。
いやー、そうですか、嬉しい。
三原は両親の田舎の島へ行くための中継点であったため、駅から三原港の間だけではありますが、よく行っていました。
いやー、そういうことがあったんやね。嬉しいね。
あの例のあれですよね、文雄くんがあの怒りの話をしたところですよね、はい、三原っていう
のは。そうです、そうです。ホテルの前にね、巨大な怒りがあってね。
はい。
おー、これは良かった。やっぱりね、そういう縁のある地名が出てくるとおもろいですもんね。聞いてくれてはる方もね。
だからタコの電話ボックスも知っていますし、大阪へ帰る時もお土産をよく三原で買っていました。
そうでしたか、ありがとうございます。
もみじまんじゅうのタコ入りというのがありましたよ。
ほ
ー、会社で受けるかもと買ったことがあります。
たこ焼きじゃなしに、まんじゅう、もみじまんじゅうの中にたこが入ってるんですね。
うん。中身はチーズケーキの甘さ控えめな感じの白いあんで、たこは細かく細かく刻まれたものが入っていました。
あ、そうでしたか。おもろいな。う
んうん、美味しかったですが、たこを食べている感じはわからなかったです。
なるほど。まあ、名前でわかったっていうところもわかりませんね。
うん、今でも売られているのかなということですね。
あ、なるほど、はい。
しまなみ海道が開通してからは、福山で下車し、そこからバスで島へ渡るようになったので、三原へ行くことがなくなってしまいました。
そうですか、なるほど。う
ん、懐かしいです。
なんちゅう島やったんやろね。
そうですね、お母さんの、お母さん、うん、おばあちゃんやったかな。
おばあちゃん言ってはったかな、ちょっと今、ちょっと聞こえにくかったんやけども、
両親の田舎の島へと、だからお父さん、お母さんですね。
いやー、もうこれはすごいとこじゃないですか。縁のあるとこですよね。あの瀬戸の花嫁を歌う運動を思い出しますね。
あ、はい、さて、はい、遡るのですが、西条での牛の子まんじゅうという言葉を聞いて、
はいはい、
幼い頃の記憶が蘇りました。
へえ、
うん、これもなんかあるんですかね。
ええ、
私が小6ぐらいの時、
うん、
母に届いた一冊の本の中に、牛の子という言葉をやたら見かけていたのです。
なるほど。はい。
これ牛の子で合ってますよね、これね、読み方。あ、イノコか。イノコか。ごめんなさい。
イノコですよ。ちょっとおかしいところで。イノコ、イノコ。
その本は母の卒業した小学校から送られたもので、
うん、
主にその校区での昔からの言い伝えや民謡、わらべ歌、方言などを記録したものです。
あ、面白かったね、
うん、私も簡単なところだけ拾い読みしてみましたが、
うん、
その時見つけたイノコという言葉が妙に頭に残ったのです。
これはイノコ頭に残りますね、これもうそう、うん、はい、
で先日実家で久しぶりにその本を読み、イノコについてちゃんと読んでみました。
あ、よかった。うん。
イノコが多く乗っていると思ったのは、イノコ祭りの時に歌われるイノコの歌が地域ごとにあるからだと分かりました。
あ、イノコ、イノコっていうらしいですね、歌が。はい。
イノコ祭りは、道に感謝するためのお祭りで、
うん。
祭神、祀っている神様は道祖神です。
なるほど、はい、道祖神、はい。
道があるから生活ができて文化も生まれるということのようです。
ああ、なるほど、はいはい。
うん、昔は猪、これは牛の日、イノシシの日かな、イノヒ、なんて読むやろ、これ、イノコの胃に、脳にヒって書くんですけど、これはなんて読むかな。
イノヒかな。
イノヒ。
そんなことない。イノコビ。
ちょっとわかんないです、うん、なんて読むやろ、これ。うんうん、
要はそのイノコの祭りをする日のことですよね。
そうですね。うんうん、読み、イノヒか。イノヒかな、読み方。ちょっとわかんないですね。ごめんなさい、読み方。
はいはい。僕もわから
ん。昔はイノヒに行われていましたが、現代は学校が休みの日、かっこ勤労感謝の日や文化の日に変わりました。
そうですか、うん。
しかし、どうしてイノヒに行ったのか、いや、道の神様とイノシシと、何か関係があるのかとか気になるのですが、残念ながらわからないそうです。
あ、はははなるほど、はい、
うん。お祭りでは ゴリンゴさんという道を作るために地面を突き固める道具の小型なもの、小さいもので、
はい、
子供たちが地面を突き、それが終わると甘酒や砂糖湯などを飲みながら亥の子の歌を歌ったそうです。
なるほど、はい。
ゴリンゴってあのカタカナで書いてるんですけど、なんかそういう、なんか多分文雄君あのだた行った時なんかあったよね、地面つく道具みたいなやつ。
お、丸いやつやね。
多分丸い
のに縄の目をつける溝があってね、
うんうんうん、
それに縄をつけて子供たちがドンドンとこう地べたを固めながらということですよね。
あ、なるほどなるほど、
まあ、土を打って唱え事をして回るということで、うん、猪子月とか猪子土という、土というのは木片に覆うという字書くようなもんですけども、
うんうん、
そういう道具が地蔵盆の地蔵さんの下に収めてあるんですよ、
うん、
面白いね、この猪子っていうのは。これ二能にもあるんですよ。
あ、大阪の、
おこの辺までずっとそういう習慣出てきているんですよ。
じゃあ、うん、お便り戻ります。
はい、戻りましょう。
母はこのお祭りをうっすらと覚えていますが、あまり詳しくないと言います。
はい。
なぜなら母の時代は男の子の参加するお祭りだったからです。
ああ、女の子参加できなかったんですね、
う
ん、
時代とともに子供が減ってきて女の子も参加するようになったようです。
なるほど、はいはい。
ただし本は昭和52年発行のものです、
うんうん、
牛の子祭りは今も存続しているのか、猪の子祭りは今も存続しているのか分かりません。
なるほど、はい。
まあ、踏み奥の時はあったんですよね、少なくとも、
うん、ただね、あんまりやってるように思わなかったです。
ああ、なるほど、
うん、なんかちょっと、まあ、2年に1回ぐらいしかせえへんのちゃうかいなという、まあ、ちょっと恐れはあったんですけどね。
1994年頃でしたよね、確か長熟山陽道って。
ああ、そんなもんでしたね、はい。
あ、そうかそうか、まあ、まあ、52年ってことじゃない、昭和52年よりかは新しいけど、まあ、当時もやってなかった、10年、20何年前もやってなかったかもしれないってことですよね、
うんうん、ただ道具はそのまま残ってたし、
うん、
まあ、いつでも始められるようなことの状況にはありましたね、まだね、
うん、
石がいっぱいありました、猪子石っていうか、猪子土っていうか、そんなのもあったりしてね、うん。
ところで私としては食べ物やお供え物で猪子まんじゅうとか猪子餅という言葉が出てくればなぁと思ったのですが、はいはい、残念ながらなかったです。
あ、ごめんなさい、はいはい。
あ、じゃあ多分その本の中に出てこなかったってことでしょうね。
ああ、なるほど、そうでしたか、はいはい、
うん。今回はこのレポートを書くのに調べた資料は母の本のみです。
なるほど。
パソコンを叩けばいろいろ出てきて大変そうな気がしたのでわざと避けましたが、
なるほど、それ良かったかも分かりませんね。
夫が検索してしまったのです。やはり出るわ出るわ、でもスルーしておきます。
そうした方がいいと思います。
ではまたお便りができればと思います。皆様お体ご自愛ください。
いやー、そのルーさんとこれだけそのなんていうんですか、山陽道が深い関係にあるっていうのは、うん、本当嬉しいですね。やってよかったですね、うん、この企画はね。
いや、まあ、こういうためのね、僕らの企画ですから、
はい、嬉しいですね。
誰かにこう刺さるね、多分。
そうですよ、うん、うわ、よかった。まあ、この本当に猪子ってこれ本当に研究していったらこうそこの深いもんみたいですね。
そうですね。
猪子餅のこともあるし、うん、なんかね、猪子餅のことをね、のせ餅とも言うらしいですよ。のせの、この辺ののせの。
ああ、なるほど。なんか、妙見信仰みたいなやつがあるんかな。
まあ、そうかもしれませんね。
今、適当なこと言うてるけどね。
まあ、適当なこと言うてますけどね。まあ、はい、これしかし、本当に、いずれは一回、猪子についてしっかりした、なんかもうちょっとこうね、ちゃんとした本も読んでみたいですね。
そうですね。
はい。
はい。ヌーさん、ありがとうございました。
さん、いろいろご指摘ありがとうございました。また何かいろいろあったら、お便りください。待っております。
はい、ジュエリー上島隆さんです。
待ってました、ありがとうございます。
これもちょっとだいぶね、古いお便りになるんですよ。前回紹介できなかったんで、ちょっと今回紹介させていただきます。
ごめんなさい。
いつもお世話になります。ジュエリー上島をご支援いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
おかげさまで上島さんも暑さに疲れ気味で食欲が落ちはしましたが、先日も一日私と、一緒に過ごしました。
あ、よかった、そうでしたか、はい、はい。
まあ、タカさんと過ごされたということで、
うん、
はい、私と同じ量を食べ、私は甘くて食べられなかった巨峰大福も完食しました。
いや、すごい、
巨峰やから中にあれが入ってるやつですね、ブドウが入ってるやつですよね。
ブドウが入ってる大福ですね。あ、うまそうですね、
はい、なので良くなる方向に 向いてると思います。
はい、もうそれは確実に食欲がもうそんな回復しはったらですね、悪くはならんと思います。どんどん良くなると思います。はい。
さてさて、この夏、毎日スポーツ中継を楽しみにしておりますが、先日までの世界陸上に相撲、そして阪神タイガースに高校野球の各地での予選を見ております。
はい。
さて、先日の大相撲千秋楽、横綱照ノ富士と大関貴景勝との一番、過去の成績からも圧倒的に横綱が有利で、この一番で照ノ富士の優勝が決まる、そんな取り組みでした。
はい。
横綱も勝ったも同然と思っていたようですが、結果は貴景勝が勝ちました。
はい。
そして横綱は優勝を逃しました。
あ、
普段はポーカーフェイスの横綱ながら落ち込んだ表情と現実を受け入れられずに空を見ている目が印象的でした。
なるほどなるほど、はいはい、
窮鼠猫を噛む、そして土俵に住む魔物、私はこの一番が横綱のさらなる強さへとつながると信じております。
ああなるほどね、なるほど、そういう見方しはったわけですね、
う
ん、
そうそう、あの、うん、横綱の照ノ富士、
はい、
もうあの典型的な悪役顔でもういいキャラやなってずっと思ってた。ちょっと朝青龍を思い起こさせるようなね、なんか憎まれキャラやなと。
なるほど、はい、なるほど。
僕もたまに相撲を見てるんですけど、
はいはいはい、
やっぱあの照ノ富士のあの顔と、
うん、
あとこの、うん、貴景勝ってあの人ですよね、あのちょっとあんこみたいな人ですよね多分。
ああなるほどね。
あの背が小さくて
プチッとしたね。
そう、あの人のあの可愛さもね、なんかいいんでね。
ああなるほど、ね、
ちょっと大相撲もなんかキャラクターがええの出てきたなっていう感じですよね。 あと若隆景がかっこいいですね。
ああなるほどね、はいはい、
あの人もちょっといい感じやなという感じはしてます。
なるほど。僕はね、ほとんど相撲のこと分かってないんですけども、
うん、
まあ、よっちゃんがずっと見てるもんですから、付き合いで、はい、見たりするんですけども、
うん、
意見としては貴景勝とかの意見はその通りなんですけども、うん、ただおもろいのは、この頃、インタビューの時に、
はい、
本当若い人はもうなんか昔やったらなんか一言でも喋ったら損やっていうようなインタビューでなんであんな相撲の人って、ちょっと、なんでこんな喋られへんのかと思ったんが、これもろっちゃいますね。
もう
明るく楽しく喋ってくれましてね、まあ、相撲はひょっとしたら、ちょっとこう、もっとこれからおもろになるんちゃうかいなっていう期待は抱いております。
そうですね、はい。
はい、
あとね、ふみくん、裏っていうやつがおもろいんよ。
あ、裏ね。あれ、芦屋かなんかの。
そうそう。いや、大阪、寝屋川ちゃうかったっけ。
寝屋川かな、芦屋にもおったね、一人ね。
うん、芦屋は確かね、貴景勝か若隆景かどっちかなんですよね。
ああ、裏はそうやね、寝屋川
で、あのね。で、裏が何がおもろいかっていうと、
うん、
弱いんですけど、
うん、
負けっぷりがおもろいんですよ。
ああ、そう。
だあいつはそういう立ち位置で、
はい、
こう、やっぱ自分のこう生きる場所を見つけたなと。
ああ、なるほどね。まあ、それと、うん、あの人でちょっと 目につくのは、ピンクの回しの人。
そうそうそうそう、裏ピンクですよ、裏は確か。
なんかあれがこう妙に焼きつくね。
う
ん、
そうそう、あれ目立つね、裏のピンクはね。う
ん、まあ、この頃は他のやつもおるけどね、
そうそうそう、
ピンクのやつは。
あ、うん、じゃあ、高さんのお便り戻ります。
はい、戻りましょう、う
ん。次に高校野球予選を見ていると、選手たちも時代とともに変わってきたな、なんて思っています。
あ、なるほど、はい。
まあ、どういうことかというとですね、バッタースレスレに投げられたボールにバッター本人がデッドボールを審判に主張するものの審判は当たっていないのポーズ。
あー、なるほど。
その判断に再度バッターが当たったと迫る場面を最近目にします。
なるほど、はい。
中には審判の制止を無視して一塁に走り出す選手も見受けられます。なんともせこい情けない男らしくないくどい、そんな印象です。
なるほど、はいはい。
昨今少子化に伴い過度に子供を持ち上げ腫れ物に触るような育て方が流行りになっているように思うのですが。
なるほど、高さんらしい見方やね、おもろいね、はい、厳しい、
ね、
はい、
そんなことではまともに心の成長しないわがままな子供が増えてしまいます。
なるほど、はい。
私たちが子供の頃にはアイスキャンデーを食べながら歩いていると、
はい、
見ず知らずのおっさんに後ろから頭を叩かれ 子供はこんな贅沢はあかんのじゃとアイスキャンディーを取り上げられる下町の掟の中で育ちました。
なるほど、なるほど、
まあ、これ多分寺田町の話ですよね、大阪の。
いや、もうよう分かりますね、う
ん、はい、今ならこんなことがあると事件と大騒ぎになるでしょう。
そうでしょう。
その是非は分かりませんが、うん、矛盾の犠牲の上に子供が育つようにも思います。
なるほど。
いや、僕この前ね、ちょっと久しぶりに、
うん、
あの尼崎行ったんですよ。
おうおう。
で、尼崎のあの王将駅前に大阪王将があるんで、
ああ、
まあ、そこで昼飯食べたんですけど、
あ、そう、う
ん、なんかあの雰囲気いいですね。あの、うん、おっさんらがなんか文句垂れながら王将を食うてるっていう。
なるほど、なるほど。
なんか久しぶりにこう、あ、こうちょっといい意味での田舎来たなっていう感じで。
ああね。
まあ、なんかタカさんの寺田町も多分そんなとこやったんやろなっていう。
ああ、寺田町本当にね、はい、一緒に一回住んでみたいとこやもね。
うん、あ、お便り戻ります。
あ、戻ろう戻ろう。
さてさて、話を戻しますが、昔の子供たちは、はい、こんな時には逆でした。さっきの高校野球の話なんですけど、
ああ、なるほど、うん、
審判のデッドボールの判断にバッターは当たっていない塁に進むより打ちたい、こんな態度が多かったのですが、
ああ、なるほど、
はい、変わりましたねと。
なるほど、なるほど。
よく言えば損得感情がしっかりしている、チームの得を最優先、
はい、なるほど、
自分の主張ははっきりと伝える、
うん、
私たちの中高生のクラブ活動での試合の時には審判の判定に異議を申しますとすぐに退場。
なるほど。
あるいは頻繁にペナルティをいただいておりました。
なるほど、はい。
なので理不尽に耐えられる忍耐力が身についたような側面がございますが、
うん、
寛容な社会の膨張に伴い自分の我を通すことを肯定する現在、どちらがいいのかは分からないです。
ああね、まあそういうことになるんやろな。
さっきの文雄君のあの、ね、相撲のインタビューもまさに現代的やなっていう感じはしましたけど、
あ、まあ、あれが出てね、うん、ちょっとしたら相撲ってこれからもちょっと持つんちゃうかいな思ってたんですけどね。
そうです
ね、このままいったらなくなるもんちゃうような感じがしてただけでね、
うん
う
ん、
ああいうような若い子が出てきて、まあ、持つかもわからんなと思ってますが、うん、はい、
いつの時代も子供は社会の鏡、大人の背中を見ているな、そんなことを実感しております、
うんうん、なるほど。
そして一言で申しますと、うん、この国の社会全体が幼稚化しているように見えてなりません。
なるほど、そういう見方で言ったらもうこれまさにそうですね、うん、よくわかります、
はい、それでは次回まで皆様お元気にお過ごしくださいと、
はい、
いうことでございます。
まあ、タカさんも僕もそうですけど、やっぱりちょっと古い世代になっとんだよなという気はするね。はい、
そうやな、うん、高校野球最近どうなん、今予選というか、もう今本戦ですか、高校野球は。
昨日からなんか始まってるみたいね。
あ、そうなんですか。
タカさんも一生懸命見てはると、僕は残念ながらあんま野球は分かりませんので、
うん、
ほとんど見てません。よっちゃんも高校野球はあんま見てへんね、相撲はよう見てますけどね。
あ、なんかね、僕今富山県にいるじゃないですか。
おお、
まあ、場所が場所だからかもしれないんですけど、お、今あの外にあのあれですね、サギが飛んでましたね。
あ、シラサギか。
そこの辺りね、あの、いや、シラサギじゃないけど、なんかサギみたいなやつがね、あのおるんですよ。
お、
あの地元サギみたいなやつが。で、近所の川にね、いつもおるんですよ。
ああ、まあ、あの寝るとるわけ、魚を。
多分今そいつがね、僕らのこの施設の前をパーッと飛んでくれましたね。
おお、なんやろね、なんか、
はい、あ、そうそう、で、富山県のこの辺りだけかもしれないんですけど、全然その野球の矢の字もないんで。
あ、そう、う
ん、なんかその例えば富山県代表はどうなってるとかっていうことも多分あんまり話題になってないから。
そうか、
まあ、ちょっと今のところね、分かんないんですよ、高校野球がどうなってるか。テレビも全然見てないんで。
うんうん、
はい、で、文雄君に聞いたら文雄君も知らないっていう答えやったんで、まあ、ここからも話がつながらんなと思いましたね。
ごめんね、野球音痴やから感じてる兄弟、はい、はい、
まあ、というわけで、ジュリー・ユージマ・タカさん、ありがとうございました、
はい、いつも面白い材料、もう本当ありがとうございます、喜んでます。
はい、次はですね、
はい、
あ、オフィス樋口さんです。
ああ、樋口さん来ました。
樋口さん、なんか、はい、あの、また奈良に行かれたみたいなんで。
ああ、そう、まあ、奈良はもうしょっちゅう行ってあるからね。
そうですね、まあ、タカさんもね、奈良にお住まいなんで。
そうなんですよ。
そういう意味では樋口さんとのつながりもあるんかなと。
ああ、なんか接点があるかもわからんね。
そうですね、はい、じゃあオフィス樋口さんのお便り参りたいと思います。
ああ、やばい、聞きます。はい、
本題に入る前に、
はい、
今年の夏は暑いのと、
はい、
新型コロナウイルスの感染者が増加しているので、
うん、
出かけるのは少なめにします。
はい、
はい、本題です。
ようわかりました。そうしてください、はい、あ、僕も賛成です、はい
はい、2022年5月3日から5月5日まで、
うん、
太平祭春、これなんて読むんやったかな、天平祭、ごめんなさい、太平ちゃうわ、天や、天平祭春がありました。
うん、ああそうだったんですか、はいはい、はい、
出かけたのは5月3日のみです。
はい、
まあ、だから先ほどおっしゃったようにね、
はい、
はい、あの出かけないと宣言されたんで、
暑さと病気のためにね。
そうですね、本来ならまあ3日間出たいところ1日だけしたということで、
はい、わかりました、
懸命な判断です。
はい、
5月3日のボラボラネタです。
はい、
会場は平城宮跡の朱雀門です。
はいはい、わかります。
まずは朱雀門開門の儀を見ました。
うん、
これは何、近衛兵って読む、近衛隊かな、
近衛兵やろうな、ちょっと分からんけど、
ね、隊って書いてますね、軍隊の隊ですね、
近衛隊ですよね、
一応ちょっと調べますね。
はい、わかりました、
これは多分近衛って読むんだろうね、これ、
まあ、それは間違いなく近衛やと思います。
僕、衛星の衛に侍って書くんですけど、ちゃちゃいましたっけ、
衛星の A ですか、
うん、
ちょっと待って、この A な、
非常
A
の A 死体、ごめんなさい、 A 死体っていうらしいです。
ああ、この A って A 死の方ですか、
はい、A 死体、あの隊は軍隊の隊ですね。
分かった分かった、はい、A 死体ね、はい、はい、
A 死体の行列の写真と動画があるので見てくださいと、
うんうん、ありがとうございます、
はい、でこれちょっとあの、はい、僕今 YouTube で見てますけど、朱雀門を正面にですね、樋口さんがこう、いつもの、 ズームの感じで、まあ、動画を撮ってらっしゃると。
あ、なるほど、はいはい、
で、いろんな軍隊の人たちがですね、行列をなして、まあ、歩くと、で、すごい印象的やったのが、みんなマスクしてるんですよね。
あ、面白いね、
はい、まあ、これがまたやっぱり今のコロナ禍で の、 このやり方なんかなと、
う
ん、
あ、なるほどね、
はい、いうような感じがしました。
なんかこうね、奈良時代がこうマスクをしてるって面白いね。
面白いですね、
うん、
この日は中国雑技団の演技がありました。
おお、そうでしたか、
写真のみでしたがご覧くださいと。
はい、雑技団も来てた。
雑技団がなんとですね、朱雀門の前で
おお、
いろんなアクロバティックな動きをすると。
なんと、
これなかなかないことですよね、ま
あ、ああいうことやけど、ひょっとしたら昔あったかもわかりませんね、やっぱり中
国、かもしれない、ね、
中国の交際があったもんですからね、
うんうんうん、
なるほど、面白いそれは、
はい、天平行列、
はい、
平城遷都の、これなんていうの、またこれ樋口さん、これ振り仮名打っといてほしいですけど、あの言うという、はいはい、あ、御事のりか、もう読めないですからこれ普通は、
はい、
平城遷都の御事のりの写真と動画があるので見てくださいと、
はい、
いうことでございまして、まあ、これじゃ写真の方を見せていただいているんですが、まあ、いろんな格好をしたですね、それもマスクをつけた、まあ、昔の方がですね、まあ、男女ともにですね、いろいろ行列をなして歩くという、
もう奈良時代全部オールマスクですね。
そうです、マスクがまたね、これ今写真見てるんですけど、結構派手で、
あ、そう、
はい、なんかピンクのマスクとか緑のマスクとか、
うんうんうん、
なんかちょっとなんていうかな、僕マスク自体は嫌いなんですけど、ただなんかこの平城京のこのマスクはなんかちょっと神秘的な感じしますね。わざと顔隠してるみたいな。
ああ、なるほどね。
なんまあ、男女関係なしにマスクしてますけど。
ああ、なるほど、なるほど。わかりました。お能みたいな感じでちょっとね。
あ、そう、そうですね。顔が見えないようにするみたいな。
うん。
うん、はい、今週のボラボラネタは以上です。
ご苦労さんでした。
よく考えたら今回の天平祭春は令和になって2回目であることに気づきました。
ああ、そうやったんですか、
まあ、もう今令和4年ですけど、まだ2回しかやってないと、まあ、本来なら毎年されるはずなんですけど、まあ、多分コロナでまあ、昨年と、ね、2年前はやってないんでしょうね、おそらく。
ああ、そうでしたか、はい
はい、人が殺到してうまく撮影できなかったので、撮影する場所を変えた方がいいかもしれません。あ、また先が飛んでいきました。今度は飛んでいきました、向こうに。
おお、なんか活動してますね。
そうですね、はい、来年こそファッションショーの復活とマスクなしでの行列に期待したいと思います。
わかりました、
はい、今週の放送楽しみにしています。
樋口さん、いつもありがとうございます、
はい、皆さんよかったらまた樋口さんの YouTube チャンネルでですね、今回のお便り見てほしいなと思います、
はい、
チャンネル名は島風鉄道チャンネルです。
はい、
現在ですね、登録者2270人ということでね、まあ、着実に登録者が増えていってる有料チャンネルでございます。
すごいですよ。
これはすごいことです、はい、本当に。
井口さんの個性っていうのはすごい。
いや、本当にね、もう唯一無二なんでね。
はい、
YouTube をもっと樋口さん大事にしてほしいなと思ってます。
まあその通りですね、はい、はい、
高橋克彦さんです。
待ってました、
いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、現在なお休止中ですが、アドベンチャーランナー高橋克彦です。
はい、
7月も最終週、
はい、
来週は8月で、まあ、これもすいません、あの前回いただいたお便りです。
ごめんなさいね、ちょっとイレギュラーでこうなってますんで、
はいはい、来週は8月で間もなくお盆、
はい、
とはいえ世間は夏の盛り、
涼
しくなるのはまだ1ヶ月以上も先のこと。
ああ、もうその通り。
夏バテやコロナでダウンされている方も多い様子です。
はい、
日頃からできるだけストレスをためないことも大切ですが、特に我々中高年世代は免疫力をアップするためにできることを続けていくのがいいと思います。
なるほど。
文明を共存するというのは現代人にとっては難しいことであるということです。ここからちょっと難しい話に入りますよ皆さん。
そうですね、はい、ちょっとついていけなかったです今ね、はい、
何を当たり前にするか、日常の意識の向け方と行動によって私たちの生き方や考え方はガラッと変わります。
ほうほうほう。
60年余り生きていて、はい、子供の頃の暮らしを今振り返ってみるといろんなことが変わりました。
うんうん、
不便で不都合なことが結構当たり前の日常だったあの時代。
あ、
子供の頃転んで怪我をしても親や先生には傷口に唾を塗っておけと一蹴されました。
うんうん、
今だったらそんなことを言う大人はおそらくいないでしょう。
なるほど、はいはい。
でもこれもあながち間違いではないということです。
おお、はい。
今さら文明を放棄してそんな時代に戻れと言っても、到底不可能ですが、そんな時代のアナログ的な発想が今大切だったりします。
ああ、まあまあそれはわかります。その点はようわかります、
はいはい。コロナ禍で現代人の脆さや弱さが露呈しつつある中、衣食住のいろんな部分で見直されるべき部分があります。
なるほど。
21世紀先の見えない不確実性の中で生きている私たち、長く生きてきた我々ゆえに過去から学ぶべきことは多々あるかなと思います。
うんうん、
ちょっとあのタカさんのお便りにも共通するような、
まあそうですね、あの流れとしてね、
そうですね、はい、暑さはまだまだ続きますが皆さんもどうかご自愛くださいということです。
ですね、ありがとうございます。
はい、まああの、まあ、現代テクノロジーもいいけど、
うん、
昭和アナログもいいよということで、
ですね、まあ、まあ、
そういう時代なんかもしれないですね、これから
はね、まあ、そうですね、まあ、両方やっぱり混ぜることによって何かが出てくると思いますよね。
そうですね、
うん、
はい、というわけで皆さん高重克彦さんでございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
次はですね、あ、平松さんからも来ております。
あ、ありがとうございます。いつも。
はい。ラフェット平松ね、大阪の中之島のビルの屋上でね、はい、あのレストランがフランス料理屋さんがあるんですけど。
まあまあ超高級っていうんですか。僕はまだ行ったことないんですけども。
そうですね。はい、僕は取材に一回行って、でプライベートでも一回行ったんですけど。
あ、すごいですね、それは。
なんかそこからね、あの律儀に毎回メールをくれるんで。紹介
ありがとうございます。
紹介させていただいております。
はい、すごい店ですね。はい、
そうですね、まああの。お金に余裕のある方は、ぜひ平松さん、ご愛顧いただきたいと思います。
うん、その通りです。
お金はかかるけど、確実です。
そういうことですね。そういうことです。それでいいんじゃないですか。金がかかって確
実ですね。そう、それでいいんですよ、はい、もう、
うん、
はい、次はですね、中之島美術館さんからいただきました。
はいはい、わかりました。はい、
あ、開館記念展、っていうのがあるらしいです。
はいはい。
みんなの街大阪の肖像第2期、
はいはい、
祝祭との共鳴、
お、
昭和戦後平成令和っていうのが今度行われるらしいです。
そうですか、はい、
8月の6日土曜日、あ、もうすでに開催されてますね、
はい、始まってますね、
はい、10月の2日日曜日まで、
うん、
開館記念展を行いますと、
はい、
いうことでございますので、もし皆さん興味ある方は、またもうすでに始まってるみたいなんで、
うん、
はい、大阪中之島美術館の、まあ、ホームページなり何なりをちょっと見ていただきたいなと思います、
時々館長さんが解説してあるところが出てきたりしましてですね、
うん、
頑張ってやるな、ようここまでやってきはったなということを感じております。
そうですね、まあ、これからの、ね、大阪を代表する美術館になる可能性が高いんで
ですね、
まあ、あのスタイルも真っ黒のスタイルも含めてね、ちょっと皆さん一回チェックされてもいいんじゃないかなと思います。
なんかあんなブラックイズビューティフルっていう感じやわね。
そうですね、
はい、
あとですね、朝日エアポートサービスさんからちょっと来てますね。
ありがとうございます。
これ面白いです ね、阪和自動車道、
そうそうそう、
岸和田サービスエリア、
うんうん、
下り線、8月10日水曜日にグランドオープン、
そうですよ、
ということで、これ今までもありましたよね、確かこれ阪和自動車道の岸和田サービス、
うん、だからやっぱり、
はい、
改装でしょ、これ大きい。
あ、僕最近使った気がするんですけどね。
ああそうですか。
ちょっと和歌山に用事があって、うん、行った時があって、なんか岸和田サービスエリア、あれ上りやったかな、下りじゃなかったかな。
これは下りですよ。
あ、下りですか。
8月10日の水曜日にグランドオープンです。
へえ、ちょっと興味ありますね。
ネキストさんからも来てます、こちらにも。
ああそうなんですか。
こちらの朝日エアポートサービスさんとネキスコさんですか。
ネクスコ西日本ですね、多分ね。
そうそうそうそう、はい、それをですねまとめてですね、
はい、
オフィスメイさんがまとめて僕らに広報してほしいということでくれてる
んです。鈴木さんという社長さんがいてはって、うん、まあ、その方がよく僕らに情報くれるんですけど、
うん、感じのいい方ですよね。
そうですね、その方から、まあ、実物でもいただいてると、僕は今メールをちょっと拝読してるんですけど、
はい、もうこれ写真がいっぱい載ってましてですね、面白そうですね。岸和田マルシェとかね、
うんうんうん、
神田フルという店ができるらしいですね。
あ、神田ね、確か岸和田に神田っていう確か地名があったと思うんですけど、うん、
いや、それと違ってね、
はい、
これ何や言うとね、この神田フルのところをちょっと説明読んでみますとね、
はい、
缶詰てワンダフルをキャッチコピーに全国各地にこだわりの缶詰を集めた専門コーナーと書いてますわ。
あ、缶詰ですか。
缶詰がワンダフルということで神田フルっていうらしいですね。
あ、そっちのね、
缶詰ばっかりがいっぱい並んで、定番ものから一風変わったものまで約200種類の缶詰を取り揃えて、ついつい手に取ってしまいたくなる売り場ですと書いてますね。
ああ、なるほど。
こういうようなおもろいね、名店コーナーとかパンダコーナーとかね、うんうん、一品さんとかね、うん、なんかごちそう食堂とか、結構こう、ちょっとこの話題ようなになるようなですね、朝日エアポートサービスさんの店も出てるということで、これちょっと要注意ですね。これできたらまたちょっとてっぺんも行った方がいいかもわかりませんね。
そうですね、まあ、下りなんで多分ですけど、はい、大阪側から和歌山に行く方の線やと思うんですよね。
下りと書いてます、
はい、で僕は前上りですね、和歌山から大阪に行くときに確か阪和道の岸和田サービスエリア使ったんですよ、
うん、
ですごいトイレになんか男児の絵が飾ってあったりとか結構楽しかったんで、うん、あ、これおもろいなと思ったらこのお便りが来たんで、まあ、こっちはだから下りの方なんで僕まだ行ってないと思うんですよ多分。
なるほど、まあ、そのトイレとかね、赤ちゃんの施設とかですね、そんなもうすごい豪華ですね。
ああそうなんですね、
うん、なかなかやりますよこれは。
あ、じゃあちょっと皆さんよかったらまたね、大阪南部の方とか、まあ、もしくは和歌山とかね、この泉南の方行かれる方は一回ちょっとこれ使ってみてもいいかもしれないですね。
なんか各コーナーにね、ミニイベントがあるとか言って、8月の10日から12日まででですね、なんかいろんなものがもらえたり、なんか書いております、うん、いっぺんホームページ見てみはったらどうですか、皆さん。
あ、そうですね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さん盛り上げましょう、はい、
阪和道の、岸和田サービスエリアの下りですね、和歌山方面、はい、和歌山方面です、皆さん、
はい、8月10日の水曜日の午前9時にグランドオープンと書いております。はいはい、鈴木さん、いいお便りありがとうございます。いい情報ありがとうございました。
ありがとうございます。
オフィス名の方です。
はい、以上ですね、お便りは。あとね、
今ちょっとチェックでき、
今ちょっとチェックしたね、荒木優さんから来ましたね。
おはー、これはまた嬉しいですね。
ただね、荒木優さんの展覧会ね、間もなく終了って言って、今日終了ですね。
あ、じゃあ、どうやった
ら。これあれですよ、あ、京都ですやん、京都。
そうですか。
スイートルームっていう名前の展覧会が、8月7日日曜まで、
はい、
RC ホテル京阪八坂1階ロビー、
そうですかね。ど真ん中ですね、京都もね。
はい、京都市東山区八坂上町370っていう住所らしいんですけど、今日の22時まで。
あ、まあ近所の方が行けば間に合いません、まだね。
そうですね、観光地のど真ん中にあるホテルでの展示です。
はい、まあ、とんでもないものがあると思います。
そうですね、今回の展覧会では動画は封印して、観光と観光、あのサイトシーンの観光と、あとはあの光を受ける観光ですね。
なるほど、はい、
を軸として映画的文法を用いた写真のシリーズ全21点プラス追加で制作したポストカード10点で、
はい、
スーベニアへの考察を展開しております。
これはね、荒木さんはね、もう本当にすごいもんですよ、この人は。
そうです、ちょっと半分ぐらい何言ってるか分かんないんですけど、
まあそうですね、
まあ、そういう世界観の方です、荒、はい、木さんは
本質感出る人ですからね。
そうですね、
見て損はしません。何か得るものがいっぱいありますわ、この人、はい、
なんか他にもまた京都のね、京都市京セラ美術館での展覧会も今現在進行中らしいですね。今やってるらしいですね。
そうですか、あの大きな美術館で、
はい、これはね9月25日までやってるらしいです。
あ、まあ、これはもう完全に間に合いますね。
そうですね、はい、なんで、まあ、ちょっと、まあ、荒木さんね、すごい面白いことされてる方なんで、よかったら皆さん荒木優で検索して、
はい、
はいはい、確かにこの方山形の出身の方で、まあ、こっちのちょっと北東北の雰囲気のするような方なんですよね。
非常に面白い方で、まあ、世界中で活躍している方ですよね。
そうなんですよ、ぜひ
乗っておられば、
はい、荒木優さん応援してあげてください。
はい、みんなで盛り上げましょう。
以上でございます。
ありがとうございました、お気に皆さん。
はい、以上でリスナーさんからのお便り紹介終了。
はい、ご苦労さん。
同時に家族ラジオ JOBBB730 も終了いたしました。
でした、はい。
今週はね、富山支局と大阪本局を電話で結んでおりまして、ちょっとふみおくん、大阪本局のふみおくんの声がね、時差あるんで、あんまり良くなかったかもしれないんですけど、
ごめんなさい。
はい、はい、私、鉄平家族はですね、明日から立山登山をする関係上ですね、まあ、いつも木曜日の夜9時に配信するこちらの JOBBB ですね、まあ、都合により、日曜日に配信、まあ、収録配信をしております。はい。で、僕らね、ラジオ以外もいろんな媒体で、情報発信しておりまして、文雄君はですね、はい、地域 FM、はい、FM 千里中央、千里ニュータウン、はい、FM 千里ニュータウンでですね、はい、毎週土曜日の朝の10時から昼の12時まで2時間生放送しておりまして、
はい、
まあ、インターネットでね、聞けるんで、ぜひ皆さんインターネットで検索して、FM、千里で検索して、文雄君、名前なんでしたっけ、タイトルは。
バンバフユのこれラジオ聞く聞くです。
おいで、ぜひ聞いてほしいなと思います。で、今週ですね、7月の13日土曜日、これ何するされるんでしたっけ。
あ、今回はですね、まあ、新野菜とか奇妙な野菜っていうんですか、はい、こんな野菜っていうんですか、これ食えるでっていうんですかね、
ほうほう、
まあ、そういう野菜の、まあ、ちょっとした新奇なものをコレクションしてやってみたいと思っております。
あ、野菜ですか。
はい、バンチャンの博物、あ、バンチャン博覧会の一環です。はい、
じゃあまた皆さんぜひ家族、FM 千里聞いてほしいなと思います。
はい、お願いします。
インターネットで聞けますので、
はいはい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
で、僕らのですね、YouTube の方もいろいろ配信しておりましてですね、まあ、バンチャンネル、鉄の細道、バンメシチャンネル、はい、スイスのあり方、まあ、この4つが大体今ちょっと継続的に動画出してる方なんですけど、
はい、
最近ですね、鉄の細道が結構調子よくて。
ああ、よかった、
はい、これ鉄博士のタブさんと私てっぺ2人で運営してるチャンネルなんですけど、はい、西宮北口駅、阪急の駅をですね、早朝の朝ラッシュの様子をですね、まあ、3部作に分けて今配信中で、すでに2部まで、第2弾まで配信してまして、
大変な失礼やったもんね。
あれは大変でした、まあ、特にタブさんがね、車出してくれたりとか、もう ほぼタブさんにこうちょっとおんぶに抱っこな状況やったんですけど、まあ、それの今第2部まで動画公開してまして、第3部はね、ちょっと私が今富山にいる関係上ちょっとまだ配信できてないんですけど、
うん、
まあ、この 第1部第2部の動画それぞれかなり好評で、
うん、よかった。
チャンネル登録者数も今ね559人まで増えましたんで、
ましたね、よかったね。
ぜひリスナーさんでまだね、登録してない方とか見てない方がいたらね、鉄の細道ゆるゆる鉄道散歩で検索してほしいなと思います。
もう完全に信用のできる鉄道情報ですからね。
そうです ね、
これはね、
しがらみなしでやっておりますので、はい、よろしくお願いします。
内容も正確無比
です。そうですね。バンチャンネルの方もまあ比較的いろいろ見て、はい、見てくれておりまして、できるだけね毎日今富山の情報を発信するようにしてますんで。
ね、いいですね、
はい。先ほどちょっとオープニングでも話しましたけど、北陸道の大雨の様子とか、
なるほど。
あとは石田浜海水浴場の様子、
はい。
で、あとシュノーケルセットを取り忘れた時にどんなドライブしたかっていうのもですね、動画でバンチャンネルで YouTube 公開してますんで、
はい。
はい、ぜひ皆さんラジオだけじゃなくて動画の方も楽しんでほしいなと思います。
みんな動き回って活躍してますね、できる範囲でね。
そうですね。
はい、
あと晩飯健康レシピ集とですね、スイスのあり方チャンネルもちょっと動画最近出せてないんですけど、まあいろんな方に見ていただいているかなと思いますので、そちらもよろしくお願いします。
はい、
はい、以上でございます。あとFacebook、Twitter、インスタグラムも、たまに、はい、更新してるんで見てくれたら嬉しいです。
うん、僕のインスタグラムがね、結構なんとなくまだ2年ほどサボってるんですけど、はい、好調なんですよ。
2年サボってるんですか。
もうぼちぼち始めなあかんなと思ってます。
そうですね、はい、バンバフミオリ多分検索者出てくると思うんで、インスタグラムも、
はい、
うん、さあというわけで、ちょっとごめんなさい、今ちょっとアイスコーヒーを飲ませていただきました。
いやもうちょっと腹も減ってきたね。
そうやね、ちょっとそろそろ皆さん昼飯食べましょう。
はい、
はい、というわけで JOBBB730 は富山支局の私バンバ鉄平と、
はい、大阪本局のバンバフミオ、
そして富山県の皆さん、
はい、
そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。
ありがとう。
はい、次回 JOBB731 は8月の25日木曜日の夜9時にこちらのホームページで配信予定なのでご期待ください。
はい、
あと朝食山陽道ブラブラ、今週はいろんな事情でお休みしましたが、また次回の JOBBB731 で再開する予定なので、はい、そちらもご期待ください。
はい、こってりした内容でお届けいたします。
はい、それでは、文雄くんもお疲れさんでした。
お疲れさん、皆さんありがとう。
リスナーさんもご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。
バイバイ。